こんばんは。ですね。今日は、まあ、ジャンルのとこに書いた通り、新あっちの世界ゾーンのですね、線話読み、目指せ線話読みなんですけど、それの、66話目から、やりたいかな、というふうに、思います。で、早速ですけども、ジータレス読み。ですね、598番さんでですね、多分この方は自分の配信を聞いてる、そのずっと聞いてた方ではなくて、多分ブログから来ていただいた方じゃないかなとは思うんですけど、多分水の子と書いて自分はミナゴって読んでたんですよね、確か。水子でいいと。やっちゃったやっちゃった、俺なんでミナゴって読んでたかわかんない、自分でも。 で、すいませんと。で、599ですけども、オカルト板公式 DJ のって書いてるんですけども、全くそんなことはありません。オカルト板公式 DJ なんて言った覚えないですし、そんなことはないですんで、で、おっさんじゃないですからね。で、フォローが自分にとっては痛いっていうね、悲しいっていう、そのフォローが逆に自分は悲しいっていうね、グロ画像におけるモザイクのようにおっちゃんの気遣いですよねって書いてるんですけど、ミスですって。600、おじゃーって書いてるんですけど、もうそれは挨拶なのか、なんかお茶がこぼれたのかわかりません。もうお茶がこぼれて膝にかかったのか知りませんけど、とりあえずこんばんはと。で、602、おじさんこんばんはと。おじさんじゃねえし、こんばんはですね。603番、おっちゃんコントだ、おっちゃんじゃねえし。20代中盤ですから。で、604番で、バンゴさんで、バーンと、あ、早かったかなと、いう別にっていうね、まあ始まってますからね、問題ないです。で、605番で、今日は100話朗読の予定だっけ、頑張ってと。100話朗読、100話朗読っていうか、100話目までいけたらいいなっていうだけで、いけるかどうかは分かりません。いけたら行くっていう形。はい。で、606が、〇〇〇おっさまって書いてあるんですけど、わかんない意味が、その、何それ。〇〇〇ってなんだろう。とりあえず、おっさんじゃないですけど、まあ、こんばんはと。ということで、じゃあ、まあ、ちゃっちゃかちゃっちゃか行かないとですね、多分終わんないんで、行きましょうか。で、ストップ。で、いつも通りのやつをかけてですね、やりたいと。100話目まではずっとこれでいこうかなと。多分また、300話、400話目から500話目とか、多分こういう、この曲使ってるのかもしんないけど、何かあったら教えてもらえればいいんですけどね。とりあえず、これで、いきたいというふうに思います。100話目までは。じゃあ、66夜目、時速90キロ、車吹っ飛び事件、犬神三段から、やりたいというふうに思います。ジータ607番、俺明日休みだから1000話まで行ってもいいよと。いいよって言われても困りますよね。俺仕事だっつってんだよ。で、行きます。66夜目。今日ページ開くの遅い。なんか重いのかな。非常に遅いんですよ、ページ開くの。じゃあ行きましょう。第66夜、時速90キロ、車吹っ飛び事件、犬神三段。怖い話ではないですが、ちょっと不可解な事故の話を一つ。以前友人と峠に行った時の話です。その時僕は友人の車の助手席に乗っていました。狭い峠道で友人の車はインテグラ。その時バトルをしていた車はセリカでした。車の性能は向こうが上にもかかわらず、友人はフットブレーキでテールスライドさせながらじりじりとセリカに追いついていきます。速度は約120キロ。一速落として夜景のよく見える右コーナーを抜け、直後の左直角コーナーを素晴らしいライン取りで抜けると、セリカまであと少しというところまで追いついていました。この後は大きな複合コーナーまで60メートルほどストレートがあります。うまくスピードに乗せれば100キロオーバーで複合コーナーに進入することができるので、友人は一気にアクセルを全開にしたのですが、その時なぜか右にテールスライド。速度は90キロから100キロ。右側はボロいガードレールを隔てて深い谷。進入角度が浅かったせいか、ガードレールに擦り、一度跳ね飛ばされながらもう一回右にスライドして、今度は正面からガードレールとご対面。ガードレールの作りが良かったのか、転落は免れたのですが、後々考えてみるとこの事故は、二つ不可解なことがあります。1、FF 車なのにいきなりテールスライドしたこと。2、なぜ一回ガードレールに擦った後もう一度右に滑ったのか。ちょっと車に詳しい人ならばわかると思いますが、1回目アクセルを踏んだ瞬間にテールスライドした時は前のコーナーを抜けた後、完全にロールが安定してから踏んでいるので姿勢が乱れることはまずないはず。というか FF 車でアクセル踏んでテールスライドするなんて普通はしない。次に1回バウンドしてガードレールにぶつかった時ですが、想像してみてください。 一度ガードレールでバウンドした車がもう一度谷に引き寄せられるようにテールスライドしたんです。もちろんリアはぶつけていないので、それも物理的におかしなことです。まるで頭に紐でもつけて引っ張ったように動いています。ブレーキ痕でも確認しました。いろいろ考えてみたんですが、結局原因は分からずじまいでした。唯一考えられるとしたら、それの前日に宮ヶ瀬ダムの自殺の名所虹の大橋で跳ねた幽霊らしきものくらいでしょうか。ちなみに走っていた場所は相模湖インター近くという幽霊目撃団が死ぬほどいっぱいある地域の城山湖に向かう峠道でした。ちなみにこの友人と僕はその辺でいろいろ見てます。あっちの世界を。その話はまたいずれで以上。FF 車っていうのは、前輪駆動で、前にエンジンが乗っかってるやつだから、テールスライドはしないんですよね、うん、ケツが重いわけじゃないんでね、で、次67夜目、少年は生きている。ん、夢シアンミレーンさんだ、読めない。夢シアン、読めねえ、難しい漢字使ってんな。じゃあクラシアンで、いや違う、夢シアンでいいや。少年は生きているさん。少年は生きているさんじゃなくて、夢シアンさんで少年は生きている。第67夜。私のホームページ怪談を知った友人から、彼が昔関わった話を思い出してもらいました。彼が大学に通っていた頃に泊まりがけで遊びに行ったグループがいた。その時仲間の一人がビデオカメラを持っていて、みんなふざけていろいろ映したそうです。その中の一つのテープに変なものが映っているとのことでした。場所はどこかのトンネル、時間は夜中の12時くらい。あたりは真っ暗で、かろうじて街灯の明かりが照らされている。トンネルの中からふざけて手を振りながら歩いてくる仲間の女の子、その右側奥の方に7、8歳くらいの男の子が映っている。手前の女の子は薄暗く映っているのに、その男の子はやけにはっきりと映っていて、半ズボンを履いていて後ろ向きに立っていることもわかる。あたりに民家はなく、こんな夜遅くに一人でいるのはおかしい。しかも女の子はこちらに歩いてくるのに、その男の子は後ろを向いたままピクリとも動かない。仲間内で幽霊の映っているビデオということで大騒ぎになった。噂を聞いてビデオを見たいという人が出てくる始末。得意げにビデオを貸したそうだ。で、ビデオを見た一人が言う。これって怖いよな。横顔が見えそうで見えないところが特に。おかしいんですよ。男の子は後ろ向きに立っているので横顔が見えるはずはない。次に借りたやつが言うんです。振り返ろうとこっちを見ている右目が怖いって。手元に戻ってきたビデオを改めてメンバーで見たそうです。トンネルの中から歩いてくる女の子、その右奥の方で男の子が後ろ向きに立って顔を横に向けて右目だけがこちらを睨んでいる。みんな震えが止まらなかった。その少年はビデオの中で生きている。きっとこっちに振り向いた時に何かが起こるんじゃないかって。私の友人はそのビデオを見ていません。なぜなら彼がそのビデオを借りる前に処分されたからです。で、以上。で、ジータ、レース読み、608番、いつおっさんって認めてくれるのと。20代中盤だし、認めん。で、609、もう俺なんか明日デミザーズ午後からと言えてないけど、午後からじゃねえかよ、ゼミだぞ、つったって。午前暇じゃん。で、610番、俺明日休みじゃないけど、おっさんが1000話までやるなら聞くよと。やれねえっつ。で、611、タイヤが外れてたんじゃねと。タイヤが外れて、ケツスライドしてったの。え？で、612、俺もおじちゃんが1000話までやるならちゃんと最後まで聞くよと。おじちゃんでもおっさんでもねえし。で、613番、ガンタンク R44 があるじゃないと。戦車でしょ、それ。タンク。で、614番、なんという誤爆と。それ誤爆かよ。わかんねえ、それ。もう。 で、いきます。次、68夜、俺を見てる、チョンビビゲタさんだん。違う、チョンビヒゲタさんだんだ。名前がわかりづらいです。チョンビヒゲタ、チョンビヒゲタさんだん。この話は今から5、6年前の話です。当時私は写真整番という仕事をしていたので、していたのですが、たまたまその時体調を崩しまして会社を休んだ時の出来事です。時間帯は午前11時頃。具合悪いなーって感じで寝ていました。その時急に体全体が動かなくなりました。でもなぜか目だけは動くんです。あらー、こら金縛りだと思った時、部屋のアコーディオンカーテンがガーッと勢いよく開く音が聞こえました。アコーディオンカーテンが頭上にあるので本当に開いたかどうか確かめることができなかったのですが、開いた音は確実にしました。その時に私の枕元で犬らしきものがぐるぐる回っているんです。私は目玉しか動かすことができないので見たくても見ることができません。その後すぐ自分の頭上に人がいる気配がするんです。しかも二人、女の人らしい。そしてその人たちが話している内容が聞こえてくるんです。こんな話をしていました。寝てる寝てる、起こしちゃダメだって。そんな会話をしながら私の顔を覗くんですわ。私もいろんな体験しましたけど、さすがに怖くてひたすら念仏唱えてました。そしたら体が楽になってきて金縛りが解けたみたいです。その後とてもじゃないけど寝る気がしなくて、具合が悪いのにゲームやって起きてました。あの二人は一体何者だったんですかね。聞き覚えのない声だったので。以上私の体験談でした。今度はホモの幽霊に襲われそうになった話を投稿します。以上で、次、第69夜、壁一枚の向こう側にて、イカ太郎さん談。ずいぶんと昔、神戸のスズラン台に私は住んでいました。そこは新築の建て売り住宅だったので、以前に何かあったわけではありません。家が建つ前はちょっと水はけの悪い湿地帯なだけでした。家に入って右手に階段、13段です。登るときに下から2段目、上から4段目と5段目はギシッと音がしました。登った左右にあるドアは横にスライドさせて開けます。右側は私の部屋、左は居間で普段誰もいません。母はいつも1階にいました。内職でミシンを踏んでいたのです。母の監視がないこともあり、遊ぶのに都合が良かったのですが、母はゆっくり足を忍ばせ、階段を登ってはコラと私を叱っていました。でも回数を重ねていくと、階段のきしむ音で様子を見に来たのか分かってくるようになりました。ある日、私が本当に机に向かって勉強していた時です。ギシ、階段の下から2段目の音がしました。警報装置のようなものです。私、ああ様子見に来たな、でも今日は後ろめたくないから安心だ。階段がきしまないところでも登る音と布ずれの音がします。スタスースタスースタ。私、今日はこっちから脅かしてやれ。いたずら心から私も忍び足で入り口に近づきます。スタスースタ。一段ずつゆっくりと登ってくる足音に私は笑い声を噛み殺します。ギシ、上から5段目の音です。ここで音は消えます。しかし不思議ではないのです。そこから背を伸ばせばこの部屋を覗けるんですから。布ずれの音、やった、引っかかった。私は前に出ました。勝ちだと思いました。私は誰もいません。下では母のミシンを踏み続ける音がしている。私はその怖い階段を大急ぎで降りていき、母に聞いてみたのですが、今日はそんなことをしている暇はなかったそうです。 今思い出したのですが、階段を上りきらずに顔を上半分だけドアの下の方から覗かせていたのは本当に全て母だったのでしょうか。振り向いた私が勉強していたことが分かって立ち去るとき、時々音を出さずに気配だけが消えたことが確かにあったんですけど。以上。ジータ615、配信ジャンキーの人こんばんはと。まあジャンキーですよね。まあまあ頑張りますよもう1週間に3回はやってるもんな。どう考えたで、いきます。次、第70夜全国アンギャ命知らず三段。やっと就職活動から帰ってきた命知らずです。内定まだもらってない。結構重い話題になってますね。考えてみればこっちの世界でもあっちの世界でも恨みつらみは人間に起因していますから、たとえ気がつかなくても境界線を一歩越えてしまうのは簡単なことで、取り返しのつかないことなのですよね。その現実に肌で触れたはずでも数年経てば感覚を忘れてしまう、そんな自分が怖いです。で、重い話は苦手なので軽い話を一つ。私が通っている大学の周りにはなぜかお墓がたくさんあります。16方位全てをお墓に囲まれていて、悪の結界でも張られているかのよう。当然大学の周りのアパートも囲まれています。中にはお札が貼ってあるアパートも実は結構ある。いや、笑い事ではないな。そんなアパートにまつわる話もあるのですが、これは大学構内で起きた話です。工学部では結構有名な話だし。その日、とある仲良し二人組 A さん B さんとしますは、集中講義に出るため校内を歩いていました。すでに大学は夏季休業に入っていて、しかも時間は午前8時、人気がありません。のんびり話しながら歩いていると、 B さんは前からお坊さんが歩いてくるのに気がつきました。時代劇によくいる小無双の格好をした、頭に編笠をかぶっているお坊さんです。傘で顔は見えませんが、足袋を履いて手には尺帖を持っていました。ものすごい違和感を感じ笑いたくなったのですが、本人の目の前でそんなことをするわけにはいかない。 B さんはお坊さんがすれ違って見えなくなるのを待って A さんに話しかけました。今のお坊さんおかしかったよなと。しかし A さんは話についてこない、わけのわからないような顔をしています。坊さんだって小無双みたいな格好した。しかし A さんはやはり話についてこない。どうやらそのお坊さんは A さんには見えていなかったらしいのです。 A さんも B さんも互いに相手がふざけている、自分を怖がらせようとしている、そう考えてその時はあまり気にしませんでした。ところが翌日の朝、 B さんはまたお坊さんを見ました。今度は2人共に同じ格好をして向こうから B さんに向かって歩いていきます。そしてすれ違いました。しかしやはり A さんには見えていないのです。さすがにおかしいと感じた B さんは教室に着くと、そのことを他の人にも話しました。それって編笠かぶってるやつだろう。驚いたことに他にも 2,3 人 B さんと全く同じ体験をしている人がいました。やはり見間違いではない。しかしただ見えてるだけで何かしてくるわけではない、そう思って皆お坊さんを無視することにしました。それから見える人は毎日のようにお坊さんを見るようになりました。お坊さんは見るたびにその数を増やしていきます。3人、5人、8人、そして人数が増えるにつれ B さんたちの体調もだんだんとおかしくなり始めました。はじめは体がだるい程度だったのが、食欲がなくなり熱が出て、ついに立ち上がることすらきつくなりました。お坊さんの数はすでに何十人もなっていて、道を埋め尽くして見えたそうです。心配する周りの勧めで B さんはお寺で見てもらうことにしました。お寺の住職は B さんを一目見るなり血相を変えて言いました。何の説明もしていない。大変です。あなたの後ろにたくさんの霊が見えます。 このままでは彼らと一緒に日本中を歩かなければならなくなりますよ。もう一刻の猶予もないというので、他の見える人たちも集めてその場で除霊を始めました。結界を引いた中から一歩も出ずに三日三晩飲まず食わずで除霊を続け、除霊し終わった瞬間、住職も B さんたちも意識を失って倒れたそうです。その後の話は聞いていませんが、果たしてお坊さんたちは成仏できたのでしょうか。 B さんたちは助かったそうですか。多分今でも新しい仲間を探して日本中を暗夜しているのでしょう。でも3日も食わないでいればそりゃ倒れますわな。下手すりゃそれが原因で死んでたかも。以上。で次、71夜目、とんこちゃん命知らず三段。イカ太郎さんの話を読んで、私も昔の不思議な体験を一つ。何度も言いますが、怖い体験ではないんですよね、私。私の家族は中学の頃、親戚の呉服屋の家を借りて住んでいました。その呉服屋は建てたのはいいんですが、客が集まらずに閉鎖した使っていない家屋でした。間取りを書けばおどろおどろしいのでしょうが、めんどくさい。実際に小さい呉服屋に行ってもらえばわかるような典型的な家でした。ただ死体を埋めるためにある埋めるためにあるような2畳しかないコンクリートに囲まれた中庭、20畳もある呉服屋の部屋と縦長の4畳の部屋が、その間にある階段、和式と洋式2つあるトイレに使えた秘密の部屋、それらのアンバランスな構造が何か不気味でした。昔の呉服屋は全部そうだったらしいですが、ある朝私は早く目を覚ましました。外は明るいのですが、まだ他には誰も目を覚ましていない。私はトイレに行こうと1階に降りました。私は細長い4畳で寝ていました。男性立ち小便用の和式トイレの戸をいつもの癖で叩くと、トントンと中から返事が返ってきました。誰かいるのかと思い2階に戻ろうとしてふと気がついた。みんな寝てるんとちゃうか。もう一度戸を叩くと返事はなく、中には当然誰もいませんでした。このことを姉に話すと、姉も経験したことがあるとのこと。姉の時は夏の昼間、みんなが冷房の効いた2階で昼寝していた時に起きたらしい。我々はそのことを母に話した。母は洗い物をしながら言った。あら、きっと中にトンコちゃんがいたのね。トンコちゃん？それは一体誰？見えないけど返事するんでしょ？だからトンコちゃん。それ以来我が家では女子トイレに現れるのはトンコちゃん、男子トイレはノックンと呼んで親しまれるようになりました。この家では肩を叩かれて振り返ると誰もいない、そんなこともありました。以上。で次、72夜、そうだよ若大将信長波平三段。さて、私の友人に聞いた小話を一つ。もちろん実は友人は JR の職員、彼が電車に乗って秋葉原に行った時、人身事故が発生しました。彼も急ブレーキをかけたのですが間に合いませんでした。すぐさま秋葉原の駅員と警察が来て死体処理にかかりました。しかしこの事故は普通の事故と少し違いました。死体が見つからないのです。その時彼はその異常な事態より電車のダイヤルを狂わせたことが怖くなり、違うんです、本当に飛び込んだんです、顔もはっきりと見ました。しかし予想に反して誰も彼を責めませんでした。気にするな。それを聞いて彼も冷静になり、お化けですかと聞くと先輩は、よくわからん、だがたびたびある、考えても仕方がない。彼は複雑な気持ちで立ち尽くしていました。結局死体が上がらないうちに発射させることができず難航し、本来なら大変なミスですが、客がゴミ袋を投げ、それが人に見えたということで丸く収まったのです。 そして夜、私服に着替えた彼は疲れ果てて駅員室を後にしました。バス停まで行くと一人の初老の男性が寄ってきて、すいません、なくし物なんですけど。あ、それは駅員室でお願いします。2、3歩歩いて気がつきました。なんで俺が駅員だって気づいたんだ。振り向くと誰もいません。怖くなった彼は駅員室に走りました。一人でいるのが嫌だったのです。なくしたって何なくしたんだ。彼は心の中でそう叫びました。体か。恐ろしさは最高潮に達しました。体か。体をなくしたのか。恐ろしさで喉がカラカラになりました。ようやく駅員室に着き、ドアノブに手をかけたとき、そうだよ、誰かが耳元でささやきました。以上。で次73夜、母 LED さん段。うちの母の体験をお送りします。うちの母は霊感とやらが強いらしく、しょっちゅう金縛りにあったり、死期が近い人の家の前に行くと強烈に線香の匂いがしたりと、なかなかに愉快な体験の持ち主なのですが、これは僕が小学校2年生の時の話です。当時僕の同級生の岡野さん、仮名ですのお父さんは体が悪く入院中で、後で聞いたところによると時間の問題とまで言われていたそうです。パートに出ていた母は毎朝岡野さんの家の前を通って通勤していたのですが、ある朝ふと見てみると、喪章をつけた3人の男が岡野さんの家の前で通夜の準備をしていたそうです。とうとう死んじゃったのかなどと思いつつ、その日は仕事に向かい、帰宅後は通夜、告別式などの連絡でも入るかと、どこにも出かけずに家にいたのですが、何も連絡がありません。不思議に思いつつも、何かあったんだろうとか言いながらそのままにしていました。翌日、仕事が休みだった母は家で家事に精を出していました。すると夕方に母の友人から電話が入りました。知ってる？岡野さんのところとうとう亡くなったらしいわよ。母が、やっぱり昨日お通夜の準備してるところを見たのよ、と言うと、母の友人は、え？と絶句してから一言、死んだの今日だよ。こんな母ももうすぐ55歳、いまだに寝ると金縛りや枕元を走り回る子供たちの声に悩まされる日々が続いています。以上で、ジータレスミ616、女子トイレにトンコちゃん、おっちゃんの家にはバンコちゃんと。で、617バンコで、さんで、なんでイソムさんの家のトイレに いなきゃいかんのですかと。ね、ガチャって開けたら、あって、あって、ね、死期が近い人の家の前を通るときに強烈な線香の匂いは自分と同じだ、と。ほう。なるほど。なんかあるんだ、そういうの。わかりません。自分はわかりません。はい。なるほどね、そういうのがあると。で、次。74夜、悪魔召喚師デビルサマナーシエルさん段。さて、高校時代、私の同級生の今村くん、実名と、よく放課後に学校の屋上でいろんな話をしたのですが、彼の親戚が結構個性的な方々で、ヤクザさんとか風俗店経営者等、一筋縄ではいかない人たちのお話をたくさん聞きました。その中でも特に異彩を放っていたのは彼のおじさんの話。 彼のおじさんは貿易関係のお仕事をしていたらしく、珍しいものなどを集めるのが趣味だったそうです。そんな彼がたまたま魔術関係の資料を手に入れたことから、どんどんあっちの世界にのめり込んでいったそうです。でも仕事や普段の生活は変わりなく過ごしていたらしいです。とうとう趣味が高じて町から離れた洋館を手に入れ、彼はその家に手を加えて悪魔召喚の儀式を毎夜繰り広げていました。何年か経ち、彼が失業して館を処分することになったそうです。その時、その噂を聞きつけたテレビ局の人や研究者等がその屋敷に調査に入りました。まず不思議なのは、洋館の周囲に植えてある木だったそうです。その木は館を囲むように規則正しくある形に植えてありました。そして奥さんが、彼が生前儀式を行う時は必ず屋敷の地下室に降りて行って言ったことを話しました。でも誰もそこに入るところを見せなかったそうです。不思議なのは、その地下室への入り口が見当たらないこと。みんなで必死に探してみましたが、とうとう見つかりませんでした。それで地下の空洞を見つける探知機のような装置を使って調べることになりました。ところがちゃんと反応するんですよ。地下に空間があるような反応が出ています。それで奥さんの許可を得て、探知機が示している場所を掘り起こすことにしました。ところがそこは掘っても掘っても空間どころか何も出てきません。確かに探知機はそこに空間があることを示しているのに、彼は一体どこで儀式を行っていたのでしょうか。今となっては誰にもわからない不思議なお話でした。はい、赤ペン先生から、ジータ618番、おっちゃんの家の前を通ると強烈なガチムチの匂いがと。どんな匂いだよ。てかプロテインてか油だな。で619、ヨゴトですと。はい、で75や壊れるキーボード、縦の常幸三段高節さんかな、読めません、振り仮名振ってください。嫌な予感的中。最近例の話ばっか書いていたせいで寄ってきたのかもしれない。松山さんへのアドバイスが気に入らなかったのかもしれない。またキーボードが壊れた。私は例が嫌いである。特に締め切り際に来る奴は、できることなら自分の手で地獄へ叩き落としてやりたくなる。奴らはテロリストや右翼や性質の悪い人権保護団体と同じである。物書きが気に入らないことを書いていると邪魔しに現れる。長井豪がデビルマンを書いていた時に様々な霊障を起こしたのは有名だが、私のような無名のライターのところにも差別なく現れる。今これを書いている最中にも視界の隅の方を何かうろちょろしていたので、問答無用で休止切って追っ払う。今非常にイライラしているので幻覚かもしれないと思うが、とりあえず何かは消えた。私は仕事の邪魔をしに来る霊は問答無用で追っ払う。以前命日に私の様子を見に来たらしい祖父の霊をうっかり追っ払ってしまったことだ。そうすると連中は何をやらかすかというと、私の仕事道具パソコンを作動不能にしてくれるのである。奴らお気に入りの獲物はキーボードだ。特に新しいソフトをインストールしたわけでもないのにキーボードがおかしくなる。タブとエスケープキーが入れ替わったり、 A を押すと円が出たりする。ハードウェアに詳しい方ならわかると思うが、キーボードなどというものはそうそうおかしくなるものではない。Windows 95がビル・ゲイツの精神と同じくらい不安定なのは今に始まったことではないが、こういう壊れ方をするのは決まって心霊関係の記事を書いている時だ。しかしこの手のトラブルは以前悪魔の記事を書いた時と悪霊対策の記事を書いた時に経験済みだ。私はドライバーを入れ替えたりキーボードを取り替えたりしたが調子は戻らず、結局キーボードに向けて給仕切って再起動したら一発で元に戻った。そう、結局キーボード自体に故障はないのだ。いつもそうだ。クソ、このやり場のない怒りをどこに向けてくれよ。今度暇見て仕事場にも何か結界を張ろうと固く心に誓うのでありました。以上。で もうダメだ、漢字直しばっかだ。620番ジータ、おっちゃま掘っても掘っても掘り足りないんだよね、と。何のこと言ってんのか、さっぱりわかんないですよ。621番、公園でね、頑張ってね、ちっちゃい頃掘りまくってね、このまま掘ったらどこまで行くのこれ、っていう。そうしたらね、ガンとコンクリートぶつかってね、なんだよっていう。で、621、今録音聞いていたら始まってたと。録音の部分でちょっと気になった。出権者って呼んだのかな、主権者。もうやだよ、もう。振り仮名振ってよ、ほんと。すいません、もう申し訳ないです。で、622、自意識過剰すぎだろうと。なんでも例の生徒かと。うん。そう。でもね、俺ね、真面目な話していい？今日さ、突然ね、コキがさ、ピリピリピリって鳴ったんですよ。自分はあんまり家の電話もう使わないんですけど、さすがに携帯持ち始めてから、かかってくるのも携帯ですから。だから、めったに触らないんですけど、今日ね、あんまり人が、その家にいなかった時に、コキが鳴ったんですよ。だけど、おやき鳴ってないんですよ。で、コキ一つだけ鳴ってるんですよ。電話が。で、出たら何も出ないわけですよ。で、それはで、ん？なんだこれって、出て思ったんだけど、なんで、コキ鳴ってんのっていうね。あれはね、ちょっとよくわかんなかったですね、今日。何か始まった？うん。はい、よくわかりませんでしたんで、623番番号、心霊関係の記事を書いている方々は大変ですな、オツですと。怒るもんなのか、やっぱりそういうの呼ぶっていうこと、それあるのか、そういうのが。うん。で、624、スピーカーからすごいおっさん声が聞こえるけど例のせいだよねと。じゃあ切れ。いや、つか切らないでください。つかおっさんじゃねえし、別にね。おっさんじゃないから。で、625、あ、それ俺と。お前かよ。コキのみに電話してきたやつ。無理だよ。できねえよ。で、626、オカルト専門配信者始まったなと。俺始まってねえ、人狼とかあるし。うん。で、100話読んだら何かあんのかな。でも俺100物語読んでるからね、実際。あそこのね、おかいたの、今年の夏かなんかにやってたやつ、うん、だっけ、去年の冬だっけ、忘れたけど。やってましたからね。で、627番、理系は文字読めないからねと。どんだけ、俺だけだよ、読めないの。理系だから文字読めないとか、どれだけひどすぎじゃねえのそれ。まあいいや。で、よくないけど。いや、次いきます。76夜、女を憎む者、奥村のり子さん段、真の名って書いてあるんだけど、これ本名って意味？どういう意味？真名って書いてあるんだけど、誠の名って書いてあるんだけど、本物ってこと？よくわからん。じゃあ行きましょう。もうすぐ夏ですね。夏になると幽霊のオンパレードですね。どうして夏は幽霊の季節なんだろう。しかもどうして他人にとばっちりを与えるのだろう。少しは幽霊も相手を見て出てきてほしいなと思う今日この頃です。去年の夏、むちゃくちゃ蒸し暑い日のことでした。兄が真夜中に友達三村過去亀に送られ帰ってきました。なぜ真夜中なのか、次の日兄に聞いてみました。どうやらあっちの世界に足を踏み入れそうになったそうです。三村が運転しているとヘッドライトに何か反射するではないですか。それに気づいた兄は車を止めさせました。光るものは倒れたバイクでした。バイクの隣には人が倒れていました。救急車だと思ったけど電話もない場所のため、とりあえず倒れている人を叩いて起こしました。その人は兄と三村にこんなことを言いました。生首が飛んできたんだ。生首？この人の話はこうでした。バイクを走らせていると人気のないところに老女がいたそうです。飛び出すなよと思いながら通り過ぎようとすると、いきなり老女の首が向かってくるではないですか。 慌てて逃げたら焦げてしまい、慌てて避けたら焦げてしまい、そのまま意識を失ったそうです。怖くなった兄たちはその人を家に送り届けたそうです。その話を聞いて父は気をつけないといけないなと茶をすりながら他人事のように言いました。実際それまでは他人事だったのです。兄はそれからすぐ下宿に帰っていきました。夜めちゃくちゃ寝苦しくて私は水を飲みに起きました。父の部屋の前を通るとき父が寝ているのを確認し足音を立てないように行きました。牛乳を飲んで一息ついたのですぐに部屋に戻ったのですが、その時も足音を立てなかったのに父は起きていました。気にせず部屋に戻りベッドに横になると、おいマナそこにいるかと父が怒鳴るのです。むちゃくちゃ眠くなっていた私は最初無視していたのですが、あまりにしつこいので何と怒鳴り返しました。それから父は静かになりました。朝いつもは早起きなのに、その日はとても疲れていたのか起きたのは10時。うお寝すぎだ。食卓に行ってみると冷たくなった卵焼きと父がいました。我が家は自営業なので両親はいつも家にいます。何の会話もないのも虚しいので昨日のことを聞いてみました。すると、昨日なばあさんと若い女が両隣で俺を見下ろしていたんだよ。最初若い女しか見ていなかったからお前だろうと思って呼んだんだ。そしたら部屋におるだろう。ばあさんが反対側にいるのに気づいたんや。なんじゃお前らと思って睨んだらすぐに消えてしまった。何だったんだろうな。本当に何だったんだろう。ご飯を食べていた私は昨日の父と同じように他人事として聞いていました。夜むちゃくちゃ苦しいなと思って目を開けると、女が私の首を絞めているではないか。最初夢と思っていた私はなめとんのかこのアマと思い反撃してやろうと思いました。しかし体が動かない。周りをよく見るとばあさんが私の体を押さえ込んでいるではないか。女は馬乗りになって私の首を絞め、ばあさんも足を押さえ込んでいる。しかも声も出せない。あなたにあの人は渡さない。女は首を絞めながらそんなことを口走る。あの人って誰じゃ。はっきり言って身に覚えがない。このままではやられ損と思った矢先、耳元で男とも女とも言える声がささやいた。誰かの名前を呼べ。ともかくこいつらを撃退しなければと思ってその声に従った。私の部屋の近くに眠っているのは母だ。というわけで母を呼ぶ。しかし呼んでいるつもりでも声は出ない。もっと根性入れんか。声に叱られ腹が立った。首を絞める女を睨みつけたままお母ちゃんと呼ぶ。声が出た途端二人は悲鳴を上げながら消えていった。そして起き上がると母が私を呼んでいた。どうやら夢ではなかったようだ。次の日思いっきり霊の悪口を言った。そしたらその日から霊はピタリと出てこなくなってしまった。一体私に何の恨みがあったのかは知らないが迷惑である。その話を電話で兄に話すと、そういえば背中が重いと思ったんだよ。家に帰ると急に軽くなってさ、連れてきちゃったみたいだなと笑って言ってくださった。ちなみにこの兄はかなり霊に好かれる体質みたいだ。ちゃんと持って帰れ、迷惑だ。終わり。で、ジータ629、内戦じゃないの、おっちゃんが寂しくて電話かけたとか。いやだからな、内戦じゃないもんだって。人いないもん、家に誰もいないんですよ、俺だけだもんね。びっくりでしょ。で630、100ガチ物語と。好きだねガチ。で631、さっきまで本スレに霊がいたよと。マジで。はあ、それは霊がいたのか。でもういいです。632。一回の配信で100話読んだら何かあるかも、ちょっと試してみてよと。嫌なコットですよ。つかい、100話読んで起こるその例のやつとかよりも、100話読むことがまずつれえもん、もう。で、633、バンゴさんで、今年のお書いた100物語は、100物語が被って、102物語とかになってたな。大丈夫なのだろうかと。102? あれそうだっけ。で、634、オカルトの話の放送をしている人には身の回りに変なことが起こりますよ。私はリスナーさんたちの生き量が来てるんだと思ってます。なんか自己流のお祓いとかした方がいいですよ、継続的に。はぁ、何もしてませんね。自己流のお祓いとか言われてもお祓い自体をよくわかりませんからね。困りましたね、これは。で、635番、壁とかと会話している人たちと同じ能力じゃね、と。何が、何についてだ。壁とかと会話している人たちね、あ、まあ、壁にいるんすかね、なんかね。で、よくわかんなかったな、これ。これマナでいいの？奥村のりこ、かっこマナさん団でいいのかな？ダメだ、これよくわかんない。神妙って読めばいいのかな？なんでかっこして、真の名前って書いてんのかよくわからんぞ、これ。まあ、じゃあ次行きましょう。とりあえず。まあ、同じ方で。赤ん坊の頃の夢、77夜目。かなり昔から同じような夢を何度も見る。よほど怖かったことなのか、私はその夢を見るたびに冷や汗をかいている。その夢は夏であった。私は赤ん坊で布団に寝かしつけられていた。場所は座敷。なぜか蚊帳の代わりにハエよけの網、私は一人だった。赤ん坊の視点というものはすべてでかく見えるのでとっても怖かった。ふと気がつくと、じいさんとばあさんが私を上から覗き込んでいるではないか。本当に突然だった。私はびっくりしてギャーギャー泣いた。二人はどうして泣くのかわからず、とりあえずじーっと見ていた。そんな夢だった。それから何年かして、私の赤ん坊の頃の話を母に聞いた。私を寝かしつける場所は座敷だったという。私は気になって、もしかして蚊帳の代わりにハエよけの網で蚊を避けていなかった、避けていなかった、誰に聞いたの。その通りみたいだ。母に何年か前に見た夢の話をした。どうやらその時出てきたじいさんとばあさんは祖父母のようだ。母曰く、あんたが可愛くて面倒見ててくれてたんだよ、というがどう考えても怖がらせていたように思う。人見知りの激しい赤ん坊だったため、知らない人が来るといつも泣いていたとか。その夢は今でもよく見ます。本当に怖かったんだろうね。おしまい。以上です。第78夜目、 T 陸上自衛隊基地その1、同じ方、奥村のりこさん団。おお、はい。ちょっと待ってよ、音をね切り替えなきゃ。こっていうか、ミディだと思ってミディ下げてもしょうがないんだよね、これ。じゃあ行きましょう。私の兄、勝也、過去亀井くんは自衛隊員です。しかも、T 陸上自衛隊基地、過去以後、T 自衛隊に所属しています。T 自衛隊ははっきり言って、地元でも有名な幽霊が出るスポットです。兄は霊に好かれる体質ですが、まさか勤務地にまで呼ばれるとは、なかなかですね。勝也くんが T 自衛隊に配属されて3年目のことでした。人間関係にかなり苦労していた勝也くんは、妹の私に助けを求めてきました。ちなみにその頃、高校3年生で中間試験の真っ最中。しかも両親はかなり厳しい人で、兄の仕事場には私一人では行かせてくれませんでした。しかしその頃の私はかなりいい子だったみたいで、兄のために自腹を切って両親に嘘をついて T 自衛隊まで行きました。はっきり言って長旅です。電車に揺られて3時間、徒歩10分で到着。その間、真面目な私は勉強していました。 T 自衛隊に着くとはっきり言ってゾッとしました。なんていうか、あっちの世界が漂っているのです。勝也くんの話では、 T 自衛隊というところは昔は戦争のど真ん中でかなりの被害が出たそうです。しかも T 自衛隊のある場所は今でも死体が埋まっているという話が。 話では聞いていましたが、周りは歩いている限りではそう思いませんでした。しかし父の敷地に一歩足を踏み入れると外の音が消えました。びっくりして振り返ると車はちゃんと通っています。しかし音がかなり遠くに聞こえるのです。季節は新緑、鳥でも飛んでいてもおかしくないのに、どこにもそんな気配はありません。そして極めつけは、入った途端さっきまで暑かったのに急に寒くなったのです。そこはすでにあっちの世界だったのです。とりあえず頼まれた荷物と勝也君の相談に乗り、彼の上司に挨拶をしました。その間誰かが私の体を触っているみたいで、気分のいいものではありません。 T 自衛隊を行けるとこまで散策しながら話をしていると、いわくありげな資料館に出会いました。戦争時のものが展示されていて、公開されるのは年に 2,3 回とか。今度来た時に入れてある。そう言って勝也君はそこを離れました。あまりいい顔していません。何かがあるみたいでした。夕方くらいに T 自衛隊を出ると、外の世界の音と温度がやっと感じました。兄よ、もうそろそろこっちの世界の住人になろう。さっさと自衛隊なんてやめてしまえ。で、以上。ジータ636、お祓いっていうのは朝5時まで朗読をする。じゃあもうできないお祓いで、次 T 陸上自衛隊基地その2、同じ方。T 陸上自衛隊基地過去以後、 T 自衛隊はまだまだ曰くあります。ちょっとそこら辺の話をしましょうか。さて、前回出てきた資料館の話でもしましょう。大学合格してすぐに私は兄勝也の仕事場に行きました。結構喜ばれ、何を思ったのか、お祝い代わりに資料館を見せてくれるということです。まあ怖いもの見たさで、前回うなずいてしまった私を見て、どうやらとっても見たいと感じたみたいだ。なんて妹思いの兄だ。妹の合格祝いにあっちの世界をプレゼントするなんて、笑ってはいたが内心余計なことをと思ってました。相も変わらず資料館は物々しく、何か出ますって感じでした。中に入ると戦争時代に使っていたものがいっぱいありました。その中でマネキンが防災服を着ているのが目につきました。はっきり言ってあまり気分のいいものではありません。何年もそこに置かれているはずなのに、とても綺麗なのです。しかも異常に表情が生き生きとしている。私の前では何の開示も起きませんでしたが、このマネキン動いたりするそうです。資料館を一回りして外に出ると急に暖かくなりました。というより資料館の中が寒すぎたのです。もっと暖かい場所に行ってから兄があの資料館の曰くありげな話をしました。資料館には必ず管理人がいるそうですが、近年ではなりたがる人がいないので鍵を閉めっぱなしにしているそうです。なぜか夜になると管理人を悩ます開示の連続、そして管理人の不幸な死、管理人になった人はだいたい3年で死ぬそうです。あと資料館から古いお金を持ち出した人は不幸の応酬に出会ったとか、本当に困った資料館である。あれ以来資料館には足を踏み入れていない。兄は相変わらずあっちの世界と交信して T 自衛隊の秩序を整えているようだ。前よりゾッとする感じはなくなった。しかし兄よ、もうそろそろこっちの世界の区域でも吸った方がいいのではないか。本当にあっちの世界の住人になってしまうぞ。おしまい。ジータ637、おじさんって一人っ子と。おじさんじゃねえ、20代中盤だと歩く、あるってちゃんちゃって、一人っ子じゃないですよ、3人兄弟ですよ。で、自分長男ですよ弟と妹が一人ずついますよ、はい。で、次、第80夜。結構いいんじゃねえの、調子よくね、今80夜だよ、もう。兄のお土産、奥村のり子さん段。てか、ここからずっと奥村のり子さんばっかりだもん、これ。ある日、兄勝也くんがおかしなお土産を持ってきた。普段はゲームの景品がほとんどなのだが、その日に限って古びた箱一つだけだった。紙でできた箱は埃はついていないから他は良かったみたいだ。 中を見ると着せ替え式の人形が入っていた。日本式、日本人形版バービーみたいだ。しかもこの人形を作るための専門学校まであったみたいだ。なんてものを持ってきたのだろう。これどこでもらってきたの？嫌な予感がしたので出所を聞いてみると、勝也くんは資料館でいらなくなったからって言われたからもらってきた。忘れていた、勝也くんはあっちの世界を慣れ親しんでいること。話を聞いてみるとこうだ。最初は正式な持ち主がいたそうだが、それを持っていると不幸が続いたそうだ。そこで不幸には不幸をと資料館に勝手に置いてしまったそうだ。ちなみに置いたのは管理人で、怖くなったのかすぐに辞めてしまわれたそうだ。なんて無責任なやつだ。それが T 自衛隊でも有名なあっちの世界の住人見習いである勝也くんがもらっていくことになってしまった。勝也くんは慣れている上、あの資料館にあったんだから、このものにはもう何もついていないということだった。それに我が家の神様と悪霊が戦って、悪霊が負けるのは必死とか。しかし兄が持ってくるものは大体私に回ってくると決まっていた。前の持ち主は事故に遭うことが多かったとか。ふふん、いつか私もくだらん事故で大怪我するんだろうな、なんて思っていた。それから1ヶ月経って人形のことなんてスカーンと忘れてしまってた頃、本当にくだらん事故に遭ってしまった。そのおかげでかなり単位が危うかった。その人形今でも家にあるが、すっかり埃をかぶってしまい見る影もない。いつか何でも鑑定団に出して物好きな人に売りつけてやろうと思っている。兄をお願いだから、あっちの世界の住人を連れてこないでくれ。なぜか全て私に回ってくるのだから。おしまい。ジータ638、今日中に100は余裕だねと。わかりません、わかりませんよ。で639、録音ファイルウップキボンと。ネタ、まあ11位ですからね。まあ日曜ですしね、もう明日は月曜ですから、まあ寝ますよね、まあいつもアップしてますんでね、アップします。ですげえな、まあ、ただ T 陸上自衛隊基地その3、奥村のり子三段第81夜。T 陸上自衛隊基地、過去以後 T 自衛隊に配属されて3年、とうとう兄勝也くんにもいわくある部屋に当てられることになってしまいました。肩書きが肩書きだけに、シャワー付きの部屋に行けることは当然なんですが、まさかあっちの世界の入り口だとは。知っていたくせに知らん顔してその部屋に行きました。その部屋かなりいい場所にあるのですが、すぐに住人が逃げ出すそうです。そう、そこは霊道なのです。しかも自爆霊付き、なんて素敵な部屋なのでしょう。だからこそ勝也くんがその部屋にあてがれたのです。女子曰く、勝也くんのための部屋だそうだ。勝也くんがその部屋に住み着いてからすぐ自爆霊はいなくなりました。そして誰もがその部屋は大丈夫なのだろうということで相部屋になりました。しかし誰も気づいてはいなかったのです。勝也くんはあっちの世界に慣れ親しみすぎていること。相部屋になって次の日、カツヤくん以外が女の自爆霊を見ました。しかしカツヤくんは気づかない。というより寝てる。あまりのことに全員でカツヤくんに霊の説得を頼みました。普段はいじめられっ子のカツヤくんはニコニコと笑って引き受けました。しかしそこからが復讐の始まりだったとは誰が気づくだろうか。その日から自爆霊はいなくなりました。しかし霊は隣の部屋で自爆霊となっていたのです。隣の住人はことあるごとに勝也くんをいじめている方々でした。そして隣には誰も寝ることはなくなり、自爆霊のプライドも保たれたということでした。あっちの世界の住人見習いを怒らせると怖いですね。しかも自爆霊を懐柔するとはなんてやつ。彼のような人間こそこっちの世界に復帰しなければならない。なぜなら被害が増大してしまうから。兄をまともな人生を歩んでくれ。隣の住人さん、安らかに眠ってください。以上。で次、第82夜、奇妙な写真、坂田過去亀井さんだ。私は仕事柄よく写真を写します。 学校でそういう勉強をしたとか、デザイン関係の仕事をしているというわけではないのですが、屋外での仕事の場合、対象物の位置関係を把握しておくために写真を写すのです。一つのプロジェクトで写す写真は膨大な数になることもしばしばです。ほとんど写さないプロジェクトももちろんあります。この話は私と後輩の N が一緒に関わったプロジェクトでの本当にあった話です。実は過去の話ではなく現在進行中の話なのです。そのプロジェクトでは主に私が事務所に残って各種連絡、デスクワーク等を担当し、 N が屋外に出て写真を写してくるというルーティーンで進めていくことになりました。日中 N が屋外で写真を写し、日が暮れて戻ってきた N から現像された写真を見せてもらい、報告を受けるという形で仕事は進めていきます。ところが N の写してきた写真がどうも妙なのです。全ての写真がというわけではないのですが、5枚に1枚くらいの割合で写真に何か変なものが写っているんです。その変なものというのが、なんというか人間の体の一部のような、そうでないような、ただ肉の色をしていて奇妙としか言いようのないものなのです。私は商売柄、写真をたくさん見る機会に恵まれています。できれば見なければよかったという写真も目にすることしばしばです。長年の経験から私はピンときました。私は N に問いただしました。これは一体何だと。ところが N はただすいませんすいませんを連発するだけで、本人もなんだかよくわからないようでした。私は気をつけるように注意しましたが、果たして気をつけてなんとかなるものなのかどうか、自分で言っておきながら甚だ疑問でした。まあその変な写真はたまたまその日だけだろうと思い、私はあまり気にせず仕事に没頭しました。ところが N が写してくる写真には毎日毎日だいたい5倍に1枚くらいの割合で変なものが写っているのです。そういう写真を写してくる N に何か問題があるのではないかと私は最初の日に思ったのですが、大丈夫だろうと鷹をくくってもいました。ところがこれが4日くらい続くと、さすがの私も思うところがあります。ちなみに私はそのような写真は写したことがありません。そういえば N はなんとなく影が薄く、人間嫌いのような感じの人物で、普段何を考えているのかよくわからない、見る人が見れば不気味と取られても仕方がない男です。人間嫌いでも人間でないものに好かれそうな雰囲気を漂わせています。N が写した変な写真には中には全体の半分近くを変なものが占めていたりするものがあります。さすがにそのような写真はお客様には見せませんでしたが、バレなきゃいいやという気持ちもあり、少しくらい写っているものはお客様に見せました。その場ではそのことに言及されませんでしたが、お客様は本当に気づかなかったのか、あるいは見て見ぬふりをしていたのかは分かりません。ただその写真がないとプロジェクトが進行していなかったのも事実です。私は N にそういう写真を写さない方法を教えました。それはどういうことかというと、シャッターを押すときに頭の中で一つの意識を集中して雑念を払えば変なものは写らないというバカみたいな方法です。 N は気をつけてみますと言いました。これでまた変なものが写ってしまったら、 N は一生カメラには触れない方が本人のためにはいいだろうとまで私は思いました。さて翌日、私が言った通りの方法で写真を写してみると、嘘のように1枚も変なものは写っていませんでした。それ以降 N はそういう写真は写さなくなりました。以上でこの話は終わりです。さて変なものの正体とは一体何だったのでしょうか。それは紛れもない N の指だったのです。バカジョンカメラのレンズの部分を N は指で隠していたのです。ご存知だとは思いますが、バカチョンカメラのファインダーはレンズと少し離れていて、自分の指でレンズを隠していてもファインダーには指を入っていません。つまり N は写真撮影が下手くそだったのです。 N よ、写真の写し方くらい一度失敗したら学習してくれ。以上で、次第83夜、あっちの世界の声前後編、奥村のりこさん談。あっちの世界の声前編。 今日もあんまし寝てないぞ。おう、英語の訳か。ん、全然できてない。あと2週間でできるのか、論文発表。最近あっちの世界ゾーンの住人見習いになりつつある奥村です。女を憎む者で謎の声が登場しましたよね。覚えている人はいるでしょうか。この声未だに謎です。ことあるごとに私に聞こえるのですが、正体がつかめていません。とりあえずこのあっちの世界の声について話してみます。呪われた地世界人形を手にしてから1ヶ月、私も結構油断してきました。1ヶ月も音沙汰がないと気が緩むみたいです。その頃家から大学まで自転車で通っていました。ちなみに1時間かかります。寝ながらでも自転車を漕げるという技術を持っているがために疲れることなく毎日学校に行っていました。そんなある日のことでした。コンタクトがうまくつけれず、けど無理やりつけて学校に行きました。その通学間のことです。いつも朝早く出ていくので少し遅くても時間に余裕があります。まあ大丈夫かなといつものモードで自転車を漕いでいました。あと10分で学校というところに差し掛かりました。危ない、止まれ。私の身元で声がしました。しかもかなり緊迫しています。止まろうとしても気づいた時には遅かった。自転車も急には止まれない。見渡しの悪い場所でした。道の隅の上、家の壁なんかがあって左から誰かが来ても分かんないんですよね。だから自転車が猛スピードでやってきても分かんないんですよ。まさに猛スピードでやってきた高校生が乗った自転車は私の自転車の前輪に激突。私は地面に叩きつけられ、意識があっちの世界に遠のいていきました。で、あっちの世界後編。ゴキッという音を聞いた覚えはあります。そして頭に鈍い衝撃が。そうして意識を飛ばしてしまいました。このまま眠ってしまおうと思いました。ところがそれを許さないあっちの世界の声。起きろ、起きないとやばいぞ。何がやばいのか分かりません。ただそう言われて私は必死に意識を戻そうとします。しかし体は傷を負っているため無理やり休ませようと働かせるのです。起きられない。起きろ。啖呵を切ったみたいだ。声だけでなく頭にも鈍い衝撃が起こった。それから現実に引き戻された。頭が痛かった。割れるかと思ってもう一度意識を手放そうとするが、ダメだ、起きてないといけない。そう言って声は私を起こします。やっと目を覚ますと自転車は彼方にぶつかってきた高校生はまだ横断歩道にいました。あれからそんなに時間が経っていません。自転車を回収して高校生は私の元にやってきました。大丈夫ですか。お願い、救急車呼んで。近くを通りかかった彼の同級生が私の訴えに応え救急車を呼んできてくれました。それからが大変でした。加害者である高校生をどうしようかと思っていると親切ずらしたおばさんが代わりについてくれるというじゃありませんか。ところがダメだ、逃がしちゃ後で大変なことになる。そう、あっちの世界の声は私に言います。まだ衝撃の残る頭では考えられない私はあっちの世界の声に言われるままに動いていました。そして私は無事救急車に乗り、高校生は警察の尋問を受けることになったのでした。この後考えてみると声が言うことは正しかったみたいです。あそこで意識を飛ばすと救急車で来てくれた人たちに叩かれたりしてかなり痛い思いをします。しかもそれでも意識が戻らないことがあるのでかなりやばいそうです。そして当事者である高校生をそのまま学校に行かせてはいけないんです。ここで行かせると高校生は学校ごと警察から指導されます。しかも高校生が見つからなかったらかなり大きな事件に発展してしまうこともあるそうです。あっちの世界の声に助けてもらいました。さて事故の後ですが、その高校生の両親が私に対して不祥事を起こしました。そのせいかどうかは知りませんが高校生は大学に落ちました。そして私は学校側に告げ口をしたので、この後高校生はどうなることやら。告げ口をしたのはあまりにもひどいことをしたからです。そうしないと私の両親が苦労して私を学校へ連れてってくれたことが無駄になってしまいます。良い学校へ行っても悪いことをしてはいけませんよね。 G 高校もっと学生に指導せんか。で、以上。 ジータ640、広角レンズで撮影したら画面の端に変なものが映っていた。どう考えても自分の左手の指だった。写真が趣味だったんで簡単に推測できた。そんな心霊写真はたくさん生産されているんでしょうねと。なるほど。あるのかな。結構ありそうだな。でもな、端にねそういうのが映るっていうのが、で指じゃんっていうね、あるのかもしんないね。でも自分あんまり写真撮んねえからな。携帯で撮るのはすぐわかるじゃんさ。で今のだとさ、あれなんだろうね、多分わかるでしょ、撮る際も撮った後もさ確認できるから、あんまりないのかもしんないけど、うん、ね、撮るときなくて撮ってピシってやってあの画像出たら、あ、何これっていうのはあるのかもしれないけど。で次行きましょう。第84夜夢枕、若大将信長波平さんだ。よく霊感があるとかないとか言いますが、一口に霊感といっても能力は様々だと思います。私は霊を見ることもできないし、霊の声を聞いたこともない。しかしどうやら予知夢、特に人の生き死にの能力はあるようです。これは5年前の話です。その夜私は夢を見ていました。私は自宅のソファーでくつろいでいると、ピンポーンとチャイムが鳴りました。私が玄関まで行くと先輩かっこ女が立っていました。結構仲の良かった先輩で、先輩と先輩の友達とで遊びに行ったことも何度かありました。どうしたんですか急に。私がそう尋ねると先輩は黙って箱のようなものを差し出しました。何ですかこれ、お歳暮じゃないみたい、プレゼント。私は箱を開けました。なんだこれ、中には水がいっぱいに入っていました。しかも底が見えません。深いな。とっさに私はそんなことを思いました。するとそうよ、先輩の声が聞こえました。私が顔を上げると先輩が玄関の外に吸い込まれるように消えていき、最後に目だけが私を見つめていました。しかしすぐにドアがバタンと閉まり、静けさが訪れました。私はまた箱に目をやりました。すると水の中から藻のようなものが飛び出してきて、私の体に絡まってきました。うわ、目が覚めました。変な夢は私は気にせずすっかり忘れていました。それから数日して先輩が行方不明だと連絡をもらいました。北海道の湖でモーターボートだかモーターバイクだかで他の人と接触、投げ出され行方不明ということでした。さらに1週間後、先輩の友人から電話がありました。今日お通夜だから来てね。ダメだったんですか。うん、ずいぶん時間かかりましたね。うん、結局ダイバーが湖に潜って発見したんだって。藻に絡まって死体が浮いてこなかったんだって。藻に。結局私はあの時どうするべきだったんでしょうか。以上。で次、第85夜トラウマ、命知らず三段。以後後輩の H 君の話をすると予告していたのですが、長くなるのでやめました。その代わりにこの話をお届けします。かなり昔に聞いた話で、しかも1回しか聞かせてもらえなかったので覚え違えているところがあると思います。それにあまり怖くないかも。ああ、いえそんなことはありません。 Y さん、もし間違っていたら Y 先輩許してくださいね。とにかく本編をどうぞ。今は他県に引っ越してしまいましたが、私の先輩に Y さんという方がおられました。この Y さん、陽気で気さく、ちょっとヤンキーが入っていて頼りになる兄貴だったのです。ところが Y さんには兄貴に似つかわしくない弱点がありました。あっちの話が全然ダメなのです。あっちといっても下ではありません。 それに関しては Y さんは百戦錬磨、一流の狩人でした。羨ましい。あっちというのはこのあっち。そう、 Y さんはあっちの世界の住人に滅法弱い兄貴だったのです。話は Y さんの少年時代に遡ります。Y さんの実家は F 県にありました。人里離れた旧家で敷地はかなり広い。買い物に行くのも車で行かねばならないほどの山中にあったそうです。お邪魔したことはありませんが、敷地内にはいくつかの建物があり、それぞれが長い渡り廊下でつながっていました。ところが何を考えて作ったのか、この渡り廊下明かりが一つもありません。夜になるともう真っ暗で、ただでさえ怖い廊下がさらに不気味な雰囲気を醸し出すのです。ある日 Y さんは留守番を仰せつかいました。広い家に一人っきり。しかし Y さんは別段寂しがることもなく、一人の自由を満喫していました。母屋での遊びに退屈した Y さんは渡り廊下を通って倉庫に向かいました。倉庫にはたくさんの漫画が置いてあります。 Y さんはその漫画を読み始め、やがて眠ってしまいました。かなりの時間眠っていたのでしょう。目を覚ました時はもう夜でした。倉庫の中は薄明かりしかなく怖い。しかし母屋に帰るには明かりのない渡り廊下を渡るしかない。 Y さんは怖さをこらえて渡り廊下に一歩踏み出しました。ギシギシと歩くたびに床がきしみます。しかしそれでも Y さんは渡り廊下の中ほど中間あたりの曲がり角までやってきました。そこで Y さんは不思議なことに気がつきました。曲がり角の向こうが光っている。ぼーっという感じでなんとなく明るく見えるのです。両親たちが帰ってきて母屋に電気がついたからなのかと Y さんは曲がり角から顔を出しました。角の向こうには2つの人影がありました。鎧を着た武士らしき男と、その足元に座り込んでいる和服を着た男。見てはいけない。Y さんはそう思いました。なぜ、何のためかは分かりません。しかし、目をそらすことができず、光の中の二人の様子は Y さんにはっきりと見て取れました。武士は刀を持っていました。それを振り上げると、Y さんの見ている前で振り下ろしたのです。廊下の壁に血が飛び散り、座っていた男は前のめりに倒れました。武士は後ろを向いたままです。息を呑む Y さんの前でそれが振り返りました。逃げようとしましたが足が動かない。武士は Y さんに近づき、左手に握っていたものを Y さんの眼前に突きつけました。切り落としたばかりの血にまみれた男の生首にやり、それが笑うのを見て Y さんは気を失いました。気を失った Y さんは何事もなく無事目を覚まし、そして現在に至るのです。この武士たちが何者なのか、どうして Y さんの前に現れたかは結局わからないそうです。ただ旧家なので出てもおかしくはないだろうということでした。このトラウマのせいで Y さんは全くその手の話がダメになってしまったのです。冗談だと思って無理やり話を聞かせようとしたら、殴られた。自分も怖い思いをしていないからこういう話ができるんであって、体験しつつも笑って話ができる皆さんはすごいと思います。本当に。以上。ジータレスミ641番。それはどこに書き込んだの？それおじちゃん、今やっと68話じゃん。100まで何時間かかるのさ。よそと間違えました、申し訳ないと。何これ、どこそれ、どこでやっちゃったのよ。どことやっちゃった。気をつけてくださいよマジで誤爆。はい、で今何話まで読んだんだ俺。85夜まで読みました。残り15。行く前に一旦席を外します。1、2分で戻ってきますんで、ちょっとお待ちを。 これいけんじゃねこれ。いけるね。いっちゃうか。はい。というわけで、ちょっと申し訳ない。音ぐーっと上げて、1、2分で戻ってきますんで、すいません。では。戻ってきましたで、ジータ、642うわ、晒されたおじちゃんごめんと。だからおじちゃんじゃねえけど、やつがあのごめんって言われても、いや自分はあれねえあれだけど、まあ相手方のねどこだか知らないけど、そこにね、悪いかなと。で、643、したらばないだから、もう満体と。なるほど。書き込むときにいろいろね、見とかないと、ほんと。うん、つうか、いっぺんにいろいろ聞いててわかるのかな？大丈夫なのかな？うん、はい。で、いきます。86話目から。6話目。侍の影、奥村のり子さん段。てか、奥村のり子さん、まだこっから3連発です。じゃあいきます。夕日が綺麗な日の次の日は雨になるそうです。本当か？でも確かにそういうことが多かったと思います。夏の終わり頃なんてそれがぴったり当てはまったりするんですよ。私は夕日を見ていると気分が悪くなる方なので、あんまり見ないようにしています。多分あれを見たからだと思います。中学3年の時でした。高校受験に無縁な私立に行ったので、私はかなり遊んでいました。宿題も少なく天国みたいな中学でした。夏休みの終わり頃でした。宿題も一通り終わらせているのでそれほど慌てていませんでした。逆に暇でした。あまりに暇だったため、私は台所から玄関を通して夕日の光を眺めていました。ほとんど眠っている状態だったと思います。突然セミの声が聞こえなくなってしまいました。だから眠っているのかと思いました。そしたら一人の侍が刀を振って玄関を通り過ぎていったのです。ゆっくりと、まるで練習でもしているみたいでした。だから何も疑問に思わなかったのだけど、姿が見えなくなったら急に寒気がしました。何か来る、そう感じて警戒するのと同時にパシーンと空間が割れるような音がしました。そしてセミの声が聞こえるのです。私はすぐに玄関に行きました。しかし誰もいませんでした。我が家が立っている場所は昔川だったそうです。合戦があったりしてかなりの数の死人が出たとか。けど何のために侍は私の前に出てきたのだろう。何一つ霊障がなかったのが不思議です。終わりと。で、次、87夜目、たたり、奥村のり子さん段。実を言うと、私の家にはかなり古くから一つの神を祀っています。 どれくらい古いかは私も知らないけど、ともかくやばいです。とても怖い神です。これから話すことは古いですけど実話です。昭和40年代に全国的に土地改良が行われていたと思います。その頃はもちろん私は生まれていません。祖父母も元気で、近所の人たちも土地改良にはそれなりに協力的で、何の問題も起こる気配はありませんでした。ところが故意か偶然か、神様の土地が道路になるという話が出ました。困ったのは神様をどこに移動するかです。近所の関係者、役所の方々と話し合いました。その時話し合っていたのは祖父母と父を含めて9人でした。話し合いはどうであったかは知りません。でもこれだけは確かです。どうせ神様なんて祀っていたってどうしようもない、さっさと捨ててしまえ。こういった人たちは2年間で夫婦で死にました。とりあえず壊してしまおう。行っただけの人は、その人だけは死にました。業者を手配し、壊してしまった人は家族ごと呪われて死にました。とりあえずこの土地の神様のところで世話をしてもらおう。こういった人たちは全員死んでしまいました。この中には私の祖父母もいます。さてさて、社を壊されて話し合いで生き残っている人は、父と近所のおじさん近藤、過去仮名。父ははっきり言ってとっても悪どい人です。父はとてつもなく賢い人です。混乱している近藤さんに、神様は今、昔は8人呪い殺したそうだよ。さっさと代わりの土地を与えて新しい社を作ってやらないと、次はあんたが死ぬぞ。ビビった近藤さんは慌てて言われた通りにしました。そして他の人が死んで、彼は難を逃れました。ちなみにこの時死んだのは8人。後日談ですが、近藤さんは町長さんになったそうです。しかしその後、社を作ったことを後悔していると父に言ったために、家族に不幸が起こりました。近藤さんの息子さんはなぜか転んで、打ち所が悪くて死にました。その後、近藤さん自身が体調を崩し、1年間苦しんだ後死にました。我が家では、神様をないがしろにしちゃいけないということがいつも言われています。終わり。で、たたり2。私の家には神様がいます。しかも家族に恩があるのか、とてつもなく親切な神様です。なぜか我が家に敵意をむき出しにする人々はたたられます。これから書くことも実話です。父はかなり前から病気で、あちこち悪くなっています。その上、 M 鉄道から訴訟が起こりました。結果はもちろん敗訴。父激怒しすぎて目の視力を失いました。病院に慌てて連れて行き、1ヶ月で回復しました。それは良かったのです。実を言うと、訴訟手続きをした M 鉄道の弁護士が父と入れ替わりに目を患い、手術入院でかなりの費用がかかったそうです。この M 鉄道の問題にはかなり前から起こっていて、父の周りでは怪我人病人が絶えません。父が腎臓を悪くした時、父をよくいじめていた父の叔父の家族が腎臓を悪くし、透析手術をしたそうです。父がぎっくり腰が原因で歩けなくなった時、父の役所の力で脅していた人は寝たきりの病人になってしまいました。さて、病人の父はというと、とても元気です。憎たらしいほど元気です。終わり。で、次、第88夜、たたり5、奥村のり子さん、ダン。そういえば、本当に世界で一人みたいな人が近所にいます。しかも気の毒なことに独身です。金持ってます。家あります。土地あります。車かっこいいです。どうしてでしょうか。我が家の隣に道路ができる前、そこは畑でした。畑の向こうには社がありました。そう、そこは神様の住処だったのです。その神様の住処、悪い人たちによって取られてしまいました。我が家の神様はどこにも行くところがなくなってしまいました。次の持ち主は土地が手に入ったのに大喜び、早速何かしようとします。そこに神様の社があるなんて知っていたかどうかは知りません。さて、いい場所に土地をもらったので、彼らはどうしようかと思いました。 ところが不幸が続くのです。土地には何も育てられません。しかも家族に不幸が。さて、持ち主の息子浩二さんはそれなりに独り立ちしてからその土地をもらいました。ところが浩二さんの手に入ってから全てがうまくいかなくなったのです。そして知りました、その土地が神様に呪われていること。家を建てたのですが、いつもおかしなことが起こるので家にいません。それでもそれなりに年を取っていくと帰らないわけにはいかなくなってきました。そこでお詫びにお祭りの時にお菓子をお供えすることにしました。するとどうでしょう、開示は起こらなくなりました。だけどそれだけです。次の年お供えをしないとまた開示が発生、そのため毎年お供えをするようになりました。それからはいつも浩二さんは家に帰るようになりました。しかしやはり一人でした。どうやら神様は逆恨みをしているようで、一族を姑息な手段で根絶やしにしてやろうとしています。どんなに立派な住処を与えても追い出された恨みはでかいみたいです。かしこみかしこみで、以上ジータレース読み644。ほっ、どんなとこか見てただけでおじちゃんのラジオしか聞いてないよと。ああ、おじさんじゃないんですけどね。で645、不幸の手紙系のコピペかよと。そうなの？いや、つか俺全然知らないからね。俺は別に新鮮なんですけど、知ってる人はあ、これからみたいなやつがあるんだ。なるほどね、うん、不幸の手紙系コピペ、どの話についてだ。あんまよくわかんねえや。まあ、とりあえず自分は読んでいくだけなんで。で、行きましょう。第89夜、煙、縦野光節さん、段、常行か分かんない。うん、私森って書いてある。さん、段。あれはまだ友人の王さんが幽霊アパート、新あっちの世界ゾーン第58夜参照に住んでいた頃のこと。当時毎週土曜日の夜になると、私は他の仲間たちと一緒に王さん宅に集まっていました。電源なし系 RPG で遊ぶためです。ある夜午前1時頃、私は王さん宅へ行くために自宅の裏手から自転車に乗って出て行きました。私の背筋に寒気が走ったのはその時です。どこからともなく焦げ臭い匂いがしました。私の目の前には煙がありました。自宅の蓮向かいにある細い路地の奥から白い煙のようなものが立ち込めてくるのです。私には一瞬でそれがやばいものであるのが分かりました。それまで感じたことのない王さん宅の幽霊とは比べ物にならない底なしの不気味さ、恐ろしさを感じたのです。私は自転車にまたがったまま、いつもより丁寧に気合を込めて給仕を切りました。すると私の家の前の通りから煙が消えていきました。いや、それは消えるというより細い路地に引っ込んでいくように見えました。まるでドライアイスの煙が満ちていく映像を逆回転させたように。いける、私の心に希望が芽生えました。給仕が効くと分かればもう怖いことなんかありません。精神的優位に立った私は自転車を進ませ、その路地を覗き込みました。まだその路地いっぱいに煙は立ち込めています。その路地は奥に家があって行き止まりになっています。下町特有の入り組んだ路地の一番奥といったところです。調子に乗った私は路地の入り口に立ち、再び給仕を切りました。するとまた煙はスルスルと後ずさるように引っ込んでいき、路地の一番奥の家の玄関先まで下がりました。そこで私はさらに追いかけるべきか迷いました。ただでさえ自宅前とはいえ真夜中に臨病当社怪人列財前などと叫んでいるわけで、いきなり近所の家の玄関先でそんなことをやっているのを誰かに見られたら。結局私は羞恥心と世間体に負けて、それ以上路地の奥に踏み込むのをやめました。しかしたっぷり5分近くそこに立って煙の様子を見ていました。目の錯覚ではなく、確かにそこに煙がいるのです。私は心の中で念じました。もしそこから一歩でもこっちに来たらただじゃ置かないからな。 煙がこちらに動く様子がないのを見て、私は王さん宅へ向かいました。その途中、通り道にある稲荷神社によって、その煙が何もしませんようにと祈りつつ、王さん宅に着いた私は友人たちに煙の話をしましたが、当然誰にもその正体がわかるはずもなく、いつも通りにゲームをプレイし、昼近くに自宅へ戻りました。その時路地を覗き込んでみましたが、もう煙は見えず、何も怪しい気配は感じませんでした。私は安心して眠りにつきました。その日の夕方、私はパキパキと何か枝を立て続けに折るような音で目を覚ましました。うるさいな、なんだよ一体と思って布団をかぶって寝直そうとすると、キャーという女性の悲鳴が聞こえました。何これ、なんで、何なの。自宅の2階で寝ていた私はすぐさま起き上がって窓を開けました。そこには路地の奥で炎を上げている家と、その前でスーパーの買い物袋を手にしたまま悲鳴を上げているその家のおばさんの姿がありました。階下から父が上がってきて、雨戸を全部閉めろと言います。燃えている家と私の家とは細い路地を挟んで2軒しか離れていません。窓から火の粉が入れば炎症は免れません。しかし私はなんとなく自分の家に火が燃え移らないのが分かっていました。それは安堵というより、やられたという悔恨の念に近いものがありました。私にできることはもはや消火活動を見守ることだけでした。私の予想通り、火事はその路地の一番奥にある家を全焼させて鎮火しました。周囲の家に全く燃え移らなかったのと、怪我人が出なかったのは不幸中の幸いでした。火元は全く火の気のない物置からだったそうで、そこには火元になるようなものは何もなかったそうです。煙は確かに私が命じた通り一歩もそこから動かなかったのでしょう。ただし煙が立ち込めていた場所は見事に焼いていきましたが、今でもその焼け跡、現在は草地になっているを見るたび、私はあの夜のことを思い出します。もしあの時路地の奥まで踏み込んで、あの煙を完全に追い散らしていたら、火事は起きなかったのだろうかと、あるいはもしかしたら私はもっと恐ろしい体験をしていたのではないだろうかと。以上。ジータ646、今来たガチムチが。どうやら風邪をひいたらしい。なので150話までやるといい。出た。ちょっとね、伯爵が、風邪をひいたらしいと。伯爵風邪ひいちゃったんだ。150話までやるといいって言われてもね、嫌ですって。647、9時って読んだそれ。林病当社怪人列在前で、それでいいの、それ9時林病当社怪人列在前9時、それでいいんだそれ。OK、今度から9時って読みます。いろいろ教えてくれてありがとうです。本当に漢字が分かりません。なんだっけ、織田武道が全5時ってやってたのは、あれ3時、あれ、まあ、違うね、まあいいや。で、次いきます。第90夜、はじめまして、伏見津さん段。怖い話から生まれたような私の生活です。霊は喋れません。だから感覚や波長の合う人に自分の存在をアピールしているのだと思います。人が寂しいように霊も寂しい。今現在は霊の方たちに語られるというのはありません。でもどうも今住んでいるところは霊道みたいです。ちょうど玄関と空窓に抜ける真ん中に寝ていました。すると玄関より足音が聞こえて、どんどん入ってきて、いきなり金縛り、しばらく動けませんでした。その後夜中にお経を聞いたりと。しかもそのお経はひどく低く、ドスの効いたおどろおどろしい声なのです。まだここに引っ越してきたばかりなので、これから先何かあるか分かりません。自分自身ドキドキしています。以上。なんだろうこれ、なんだろうこの話は。なんかすごいテンションが上がって、 あっちの世界ゾーンか。で、第91話、呪い犬神三段。さて、先日も僕が事故に遭った時の話を書きましたが、実は僕、交通事故体質なんです。初めての交通事故は中学生の頃に後ろから来た車に幅寄せされて、車とブロック塀の間に挟まれてしまったんですが、自転車のハンドルが引っかかってというか、なぜかハンドルが車のドアに刺さった。無傷でした。二度目は高校一年の頃、やはり後ろから来た車にはねられて、3メートルほどの崖から大ジャンプ。僕は大根畑へ墜落したんですが、自転車は50センチほど横の、立ち木にぶち当たり、無残に引っかかってしまいました。この時も無傷。三度目は高校三年の時、多摩川の河原にて、無免許運転の単車でタイヤがバースト、季節外れの遊泳を楽しむが無傷。ただし軽い風邪をひいた。4度目は19の時に、先日のインテグラの友達がミラーターボに乗っていた頃、自宅の近所にドリフトに失敗し、ゴロゴロと1回転半も転がる西部警察真っ青のカースタントに同乗。無残に屋根の潰れた車は廃車になったが、やっぱり2人とも無傷。5度目の事故は先日の不可解な事故で、廃車になった友達のインテグラ峠で自爆事件、やっぱり無傷。6度目は昨年、橋に避けていたらしいのに近所のババアに後ろから当てられて、生まれて初めてボンネットに座ったこと。この時はさすがに打撲くらいはしたけど、2週間ほど病院に通って完治。ついでにもともと怪我をしていたところも治してもらえた。そして7度目は今年の4月30日、僕の23歳の誕生日に彼女の車の助手席に乗って信号待ちをしているところへ、後ろの方からゴンゴンゴンと追突事故。当事者4台中3台廃車という事故の中、なぜか僕だけやはり無傷。他の人は全員結構怪我をしたのに、僕は鞭打ちにすらなりませんでした。この話に僕は体が丈夫ですなんてオチはありません。体つきはかなり華奢な方です。165センチ52キロ女顔で、顔もいい方です。顔は関係ない。一見幸運のような気もするんですけど、普通なら間違いなく3回は死んでる状況ですし、7回も事故に遭っていること自体がやっぱり不幸か。単車以外は自分のせいの事故ではありません。以上、第92夜、トイレにまつわるネタ、夢郁美さん談。さて、伝言板に書いた通りにネタ投稿です。思い出したやつと思いがけず社内で取材できた新ネタです。取材効果がやっと出てきた。今回はトイレにまつわるネタ2本です。ボリューム1、道の駅のトイレ。最近国道沿いなどに道の駅っていう広いパーキングエリアを持ったお土産屋さん集落ができてますよね。夜中にそこのトイレによって偶然あっちの世界に踏み込んでしまった会社の後輩の話です。彼 N 君は週末に埼玉の方に遊びに行きます。その日も夜遅くにパジェロのロングバージョンを飛ばして帰ってくる最中でした。帰り道なので当然一人です。140号線を山梨に向けて走っていました。ちょうど何坂峠に差し掛かる手前に道の駅が見えてきました。トイレに行きたかった彼はちょうどいいとそこに寄ることにしました。時刻は夜中の12時になるかならないかだったそうです。当然他には1台の車も止まっていません。自販機の明かりを目安にトイレの方に向かいましたが、トイレの電気も消えていたそうです。なんとなく嫌な気がしたものの、手探りで入り口を探すとすぐにスイッチが見つかって電気がつきました。ほっとして用を足し、手を洗って外に出ようとしました。そこのトイレは観光地によくある入り口の扉が吹き抜けのタイプではなくて、バネで自動的に閉まる開き戸があったそうです。つまり電気を消してから扉を開けるまで一瞬真っ暗になるわけですね。 N 君は電気を消してすぐに扉を開けて出ようとしました。取っ手に手をかけて引こうとした瞬間、ドーンというすごい音が真後ろでしたそうです。真っ暗な闇の中で自分以外誰もいないはずのトイレの扉が閉まっている個室トイレの方から。 もう音だけで驚いてしまってすぐに飛び出して車に戻ったそうです。その音は本当にタイミングを測ったように電気を消した瞬間になったそうです。個室トイレの扉を勢いよく閉めた時のような、誰かが内側から扉に思いっきり蹴りを入れたような、そんな音だったそうです。車に戻ってもしばらくは鳥肌が立っていたと N 君は恐ろしそうに話してくれました。彼は明るくてユーモアのある真面目な青年です。面白がってこんな嘘を言うタイプではないので、すごく真実味がありました。そのトイレ、今度行ってみようと思います。マジで。ボリューム2、トイレ改装のその訳は。N 君の話を聞いて思い出した話です。学生時代に某エアコンと同じ名前で、冬はスキー場、夏は高原観光で有名な場所で夏の間アルバイトをしていました。ゴミ拾いや観光案内プラスアルファなどのお仕事です。さて、とあるスキー用のリフトのそばに詰め所のような建物がありまして、普段はそこで生活していました。問題のトイレはそこから少し離れた公衆トイレで、朝の忙しい時などはよく利用していました。4年目の時でしょうか、だいぶ古くなっていたそのトイレは改装されました。ほとんど別なものといったくらいに現代風の綺麗なトイレになり、みんな喜んだものです。私たちは日に何度かゴミ拾いをしながら巡回します。定位置から離れているそのトイレも巡回の最後の方で寄るので、用足しに使っていました。そんなある日、その日に限ってトイレは満員で、2つある個室の左側しか空いていませんでした。別に大きい方はしたくないけど、こっちでも構わないかと思い、その個室に入りました。用を足してさて出ようとした時、異変に気づきました。扉が開かないんです。その個室トイレは珍しいことに外開きのトイレでした。だから開けるためには缶抜きを外して外に押せばいいのです。しかし開かない、全くびくともしなくて、開きそうな気配すらありません。あれ、立て付けが悪かったかなと一瞬思いましたが、そんなバカなことがあるはずがないのです。だってそこはほとんど毎朝利用しているのですから。立て付け悪かったら自分たちでさっさと修理しちゃってます。それに外開きですから、入る時に開ける必要があります。当然その時には普通に抵抗なく開いたのです。ここでははーんと思いつきました。仲間の誰かが遊びに来た OB がいたずらしてるんだろうなと。そこで恥ずかしさを取っ払って中から声をかけました。おい、いたずらしてんのバレてんぞ、さっさとどけよ。しかし一向に扉は開きません。まるで外から釘で打ちつけられたかのように、びくともしないのです。少し変に思いました。誰かが思いっきり押さえつけているにしろ、私は内側から蹴りを入れてたんです。何発も。普通だったら蹴った瞬間くらいは一旦少し開きますよね。ところがまるで壁を蹴ったような感覚なんです。正直に怖くなりました。だいたい外に人がいれば、扉をどんどんやってれば誰か気づきますよね。しかし耳を澄ましても人の気配がありません。これはマジでやばいか。焦りまくり肩から体当たりしました。普通の扉ならこれで蝶つがいくらい壊れると思います。それくらい気合い入れて当たりました。でも開かないんです。結局業を煮やした私は扉の引き手を足がかりによじ登り、上から外に出ました。当然その時にはトイレに誰もいませんでした。外に出てほっとした私は意を決して扉に手をかけ、思いっきり引きました。開きました。それも思いっきりあっさりと。当然です、鍵も何もかかっていないんですから。その日以来そのトイレの使用は極力避けました。まかり間違っても左の個室には入りませんでした。私と同じ経験をした奴がいるかと聞いてみましたが、仲間の誰もそんなことはなかったと言っていました。もちろん誰かのいたずらなんかじゃありませんでした。翌年就職した私は職場に近いこともあって陣中見舞いに行きました。その時すっかりそのトイレのことは忘れていたのですが、何気なく入った時に違和感を感じてしばらくして気がつきました。トイレの個室だけ改装されていたんです。扉は普通によくある内開きのトイレになっていました。左側だけでなく両方とも変わっていました。それ以外外見も小の方のトイレも変わったところはないようでした。 冬の間に何かあったのでしょうか。スキーシーズンには頻繁に利用されるトイレだと思います。きっと何かあったんでしょうね。出なければわざわざ新築のトイレを改装したりしないでしょうから。やっぱり閉じ込められた人がいたんでしょうか。それも真冬に。感じちゃった。以上で今回のネタは終わりです。あんまりあっちっぽくなかったかもしれませんね。それにしても今の今まで後半の話を忘れていたのはなんでかな。事故った時に記憶が飛んだとか。ではまた。以上。で、次。第93夜、バスの女、岩崎純一さん談。僕は高校1年生の夏休みに集中的に怪奇現象にあったのですが、今日はその中の一つをご紹介したいと思います。夏休みに入ると僕はすぐにバイトを始めました。もちろん小遣い稼ぎのためです。僕の住んでいるところはかなりの田舎で、商店街は8時になると店を閉めるし、ましてやコンビニなどはありませんでした。もちろんバイト先がなかったわけではありませんが、時給も安くとても働く気にはなれませんでした。そんな時、うちの親戚の会社がバイトを募集していたので早速やることに決めました。時給は安かったのですが、少し手心を加えてもらったので決めたのです。仕事は大変でした。大抵昼過ぎからは仕事を始めて夕方の6時頃に帰れるのですが、正社員の人が休みだったりすると夜の9時あるいは10時頃まで働くこともありました。怪奇現象はそんな仕事が遅くなった日に起きたのです。その日も10時頃まで働いて、ちょうど父と交代だったので、過去父はその会社に勤めています。ちょっと話をしてから帰路に着きました。だいたい10時30分頃だったと思います。その会社から家までは約30分かかります。隣町だったので自転車で通っていたのです。途中の道はほとんど街灯もなく真っ暗な道です。いわゆる三居村を通るために人影もほとんどありません。でもそこで起きたわけではありませんでした。いつもの道を通ると駅の近くに出ます。そこは街灯もたくさんあり、いつもその通りに出るとほっとしたものです。スーッと自転車を走らせて坂に差し掛かった時、僕の横を最終のバスが通りました。何気なくバスの中に目をやると、運転手の他に会社帰りと思われる中年男性と僕と同じくらいの年の黄色い服を着た女の子が乗ってました。バスが通り過ぎていく時に女の子がこっちをじっと見ているのに気がつきました。結構可愛い子だったので思わずにっこりとしてしまいました。少し行くとバスの停留所だったので、その女の子に声をかけようと思い急いでバスのところに行きました。すでにバスは止まっていて中年男性が降りてくるところでした。僕はワクワクしながら女の子を待っていると誰も降りてきません。それどころか女の子が乗っていた形跡はなかったのです。その時はっと気がつきました。女の子が着ていた黄色い服というのはセーターだったのです。いくら夜とはいえ真夏の暑い時にセーターなど着ている人はいません。僕は全速力で自転車を漕ぎました。幽霊だという確信を持ったからです。するとどこからともなく不気味な声が聞こえてきました。何と言っているのかは分かりませんでしたが、この世のものではないような声のようでした。それは僕の後ろの方から聞こえているようでした。うわぁ、僕は悲鳴とも叫びともつかない声を上げながら全速力で逃げました。しかしその声は、いやその声の主はどんどん近づいてきました。逃げても逃げてもどんどんどんどん近づいてきます。どんどんどんどん近づいてきます。その声が真後ろに来ました。取り付いてやる。その瞬間僕は家の中に逃げ込むことができました。幽霊の気配は消え、なんとか難を逃れました。後日友達にこの話をしたところ、約20年前の冬にこの沿線のバスの中で少女が血を吐いて倒れたそうです。その少女は卒業間近で大学に進むことが決まっていたそうです。血を吐いてから1週間後、その少女は治療の甲斐なく亡くなったそうです。その少女が倒れた時に着ていたのが黄色のセーターだったそうです。以上。 で次第94夜シャレ神戸ガス行く前にジータ648番守護霊の全くついていない人は交通事故に遭うというのを読んだことがある。信頼度 30% くらいだと思うがと。守護霊の全くついてない人は交通事故に遭う、信頼度 30%、 なんと微妙な、なんでその3割が出てきたのかすら自分としてはわからん。どうしてっていうね。いきます。第94夜シャレ神戸ガス03弾。はじめまして、こんにちは。ゼロと言います。あっちの世界ゾーンの話、やっと全部読みました。怖いですね。不思議ですね。でもやっぱり幽霊がいるかというと、半信半疑ですね。見えるものなのかもしれませんが、実際にいるかというと、わかりません。霊感など微塵もないと思われる私ですが、怖いもの大好きなんですが、一度だけ不思議なものを見たことがあります。その話をします。あれは私がまだいつだったかな、幼稚園から小学校低学年の間の出来事です。当時親がある用事があって毎晩近所の家に出かけてました。寄り合いみたいなものだったと記憶していますが、私もいつもその時にはついて行ったのですが、あれはその帰り道でした。夏の夜8時頃です。田舎だったので街灯もまばらで結構道が暗かったのです。夜空には満月が出ていました。するとその右側にガスというかもやというか、そんなものが漂っているように見えました。そしてよく見るとそれはドクロの形をしているのです。ドクロといっても写実的なものではなく、漫画に出てくるようなというか海賊の旗に書いてるようなドクロだったのです。ちょうど夜空に映るバットマンマークのようでした。しかも不思議なことにそのドクロの距離感がつかめないのです。月よりはるかに大きいのですが、ほんの数メートル先のような、すごく遠いような。それでその時は面白い形の雲だなぐらいに思っていたのですが、なんと毎晩そこにあるのです。それがこうなると私は怯えまくり、泣きそうになりながら必死にそれを見ないように親にしがみついて帰ったのでした。今思うとそれをなぜか親にも誰にも言わなかったのが不思議です。そしていつの間にか見なくなりました。ただのアホガキです。まあただの幻覚か何かの見間違いか妖怪といったところでしょう。このぐらいしかありません。金縛りすら何か体験してみたいものです。くだらん話ですいません。で以上。ジータ、649、守護霊だって失敗するんだよと。え？その 30%？ その 30%？ ちげんじゃねえの？そうなの？で、650、おっちゃんこんばんはと。おっちゃんじゃないです。20代中盤です。もっけ終わったから来たよと。もっけってなんだ？今から100話朗読だよねと。もっけって何ですか？メケーモですか？あ、違うね。メケーモではないですね。てか、もっけってなんだ？で、第95夜、白いカーディガン、貴公子 R3 弾。初めて投稿させていただきます。名前は貴公子 R と言います。さて自分が体験した話の中には猫の死体やら10歳くらいの坊ちゃんやら鎌持った大男やらがおります。その中で自宅で起こった不思議な話をいたします。他の話はまた今度。僕がパソコンをやっていた時のことです。もう時刻は6時少し前です。あ、やべ、忍たま乱太郎が始まっちゃうよ。僕はこの時某 NHK の某アニメを見るためにパソコンを終わろうとしていました。パソコンを終了した時です。さてテレビのある部屋にでも移動するかと思ってドアの方を向きますと、白い何かが映ってるじゃないですか。やべえ、また会っちまったなどと心の中で叫んでおりました。とここでなぜか私は妙にドアの反対にあるベランダが見てみたくなったのです。見るとそこには まだ取り入れてない洗濯物があったのです。その中には白いカーディガンも入っておりました。そして僕はこの部屋を後にしました。ここまで書くとこっちの世界ゾーンでいいじゃないかと思われるかもしれません。しかしよく考えてください。他の洗濯物の影はどうしたのか。また白いカーディガンで白い影ができるはずはないんです。色は何色だろうと影は黒なんですよ。これが最近体験したあっちの世界です。以上。いいの？いいのこれで。で、651、100話読み終わったらエクトプラズムとか出るのかなと、オロロロっていうんで、出る。そうか、ネルネルネルネみたいなのが出ちゃうのかな。これ出ないんじゃないのなんて。いきます。そろそろ終わりますね。第96夜お経の効果。空蔵三段、空蔵三段かな、空蔵かな、KUZO。 これからする話はあまり人に話したことはありません。同じような経験をしたことのない人だったら信じてもらうことはおろか、あいつは変なやつとしか思わないからです。今回検証目当てに投稿してみることにしました。創作したものではありませんので面白おかしくはないと思います。何年も私に私の身に起こったことを何の脚色もしないでそのままお話ししたいと思います。当時高校生だった私は突然ある日を境に毎晩金縛りに遭うようになりました。夜中に目が覚めるとすごい恐怖感に襲われます。頭ははっきりと覚醒していますが体は動かないし声も出ません。なんとか声が出たと思って自分の声とは思えない変な声が出るだけです。体をキシキシと何かで締め付けられているような感じです。無理に動こうとしてもダメなので指先から少しずつ動かしていき、金縛りが弱まった時に一気に力を入れて手や足を動かします。これを何回か繰り返して少しずつ大きく動くようにしていくと金縛りを解くことができます。測ったことはありませんが、こんな状態を脱出するのに5分から10分かかったのではないでしょうか。こんなことが毎晩続くようになりました。そして最初の頃は一晩に1回でしたが、だんだん回数が増え一晩に何回もかかるようになりました。かかり方もきつくなってきました。一晩に何回もかかるようになると寝るのが怖くなってきて寝不足気味になってしまい、昼間の生活にも支障をきたすようになってきました。誰にも相談できず、こんな状況からどうやって抜け出そうかと一人で考えていました。休みの日の昼間、今のソファーで少しうとうとしただけでかかってしまいます。すぐそばで家族がいてもかかってしまいます。夜喉が渇いて台所へ 水を飲みに行く時のことです。狭い家なので10歩も歩けば台所まではたどり着きますが、家の中なのになんだかすごく怖くて背筋がゾーッとします。暗がりを歩きながら台所の横の居間と風呂場の蛍光灯のスイッチを廊下でオンします。台所にも蛍光灯が2つあり両方ともオンします。これだけの照明全部がいくら待ってもつかないのです。一体点灯しても消えてしまいます。寿命で切れかかっているかのように両端がぼんやり明るくなるだけで、そのままいくら待っても点灯しません。仕方なく手探りでコップに水道の水を注いで飲んで部屋に戻ります。毎晩こんな感じでした。あまりに不思議なので昼間蛍光灯のテストをしても異常はありません。ある日の深夜、いつものように金縛りで目が覚めました。その日前に何かで読んで知っていたこんなことをふと思い出しました。金縛りにあった時には霊体が近くにいるので目を開けてはいけないということです。今まで怖さのため目を開けたことがなかったのですが、その時はそれが本当かどうか確かめてみようと思ったのです。うつ伏せで金縛り状態の私は恐る恐る目を開けてみました。目を開けるくらいはできるのです。ベッドの横の方しか見えませんが、特に変わったものは見当たりません。もしいるんだったら背面、天井側かと思い、さらに金縛りが弱くなるのを見計らって首をひねって天井の方を振り返りました。 私の足元の方の天井の隅でうずくまるような格好をして男が空中に浮かんでいました。黒っぽいスラックスに白いカッターシャツを着ています。顔ははっきり見えませんが、黙ってこっちをじーっと見ているような感じです。いた。本当に見えてしまったのです。金縛りの原因はあいつだ。見えてしまうと不審なことに、怖いというよりもここ何週間か睡眠を邪魔されたという恨みが徐々に込み上げてきたのです。私の中で普段にめったに使うことのない怒りの回路のスイッチがカチッと音を立ててオンしました。今風に言えば切れたのです。切れて気持ち的には戦闘態勢に入った私に恐怖心は全くなくなりました。当時は気力体力とも充実していたので、本気でやれば相手がヤクザだろうとなんだろうと1対1なら勝たないにしても負けることはありません。ただ相手が生身の人間の場合ですが、絶対にやっつけてやると思っても、空中に浮いているあいつはどう考えてもすでに死んでいるので、これ以上やっつけることはできないのです。何をどうすればあいつに致命的な打撃を与えることができるのかよくわかりません。とにかく何かその辺にあるものをぶつけることに決めた私は、金縛りを一気に解いてから攻撃に移るためにもぞもぞと体勢を変え始めました。そんな私に気がついたのか、そいつが天井からうつ伏せの私の背中にひょんと飛び降りてくるのが視界の隅に入りました。全身に力を込めて落下に備えましたが、あの高さから背中に落ちたにもかかわらず重さは全く感じませんでした。こいつ体重がないんだ。今も背中に乗っているはずなのに重くありません。急に金縛りがきつくなり、そいつの両手が首に回ったのが分かりました。物理的に質量ゼロのこいつに首を絞める力が出せるわけがない。もし首が締まってきたら、それは私の幻覚なのだ。締められるもんなら締めてみろと思い、そのまま首を締めさせておきました。するとどうしたことか、だんだんに首が締まってきて苦しくなってきました。まずい、本当にやられるかもしれない。こうなるともうやっつけるとか言ってる場合じゃなくなってしまい、いつものようにして金縛りを外すことに全力を集中することにしました。しばらくしてもがいて、なんとかベッドから落ちるようにして起き上がり、照明をつけるとそいつはいなくなってしまいました。いなくなってからがものすごく怖くなってきてしまい大変でした。こんな状態でとても寝られたものではないので、両親の部屋に行って寝ました。翌日家族に話をしましたが、誰も信じてくれませんでした。それからはしばらく両親と同じ部屋で寝ていたように思います。実は金縛りにかかるようになるちょっと前に、家のすぐ横で交通事故がありまして、亡くなった方がいました。私の家の敷地の隅に立っている電信柱に衝突して即死したのです。深夜2時頃、寝ているとすごい音がして目が覚めました。そのうちに家の外が人の声で賑やかになってきて、交通事故だと思いましたが、わざわざ見物に行くよりも寝ていた方が良かったので、私はそのまま寝てしまいました。この時の様子は翌朝父に聞きました。物音で目が覚めた父が外に出ると、大破した車が家の前の家具屋の駐車場にあったそうです。衝突したとみられる電信柱から20メーターから30メーター離れた位置だったそうですから、相当なスピードで激突して飛ばされたものと思われます。ただドライバーが見つからなかったので、近所の人と一緒に探していると、そのうちにパトカーが来て救急車も来ました。みんなで探してやっと見つけたのは、大破した車の下だったそうです。激突した衝撃で運転手は車外に放り出され、その上に車が運転手を隠すように着地したのだろうというのが大方の意見でした。車の下の運転手は首の骨が折れているようで、多分即死だったろうということでした。警察官がなかなか手を出さないので、父が車の下から引きずり出したそうですが、その時見た顔が目に焼き付いてしまったそうで、その日一日食事が喉を通らなかったそうです。私の部屋に出てきたのはまず間違いなくこの人だと思います。夜首を絞められてから2日後のことです。学校を終えて家に帰ってきました。夕焼けで空がきれいに赤く染まっていて、風もなく静かな夕暮れ時でした。10人以上のお坊さんが私の家を取り囲んでお経の大合唱をしていました。異様な光景でした。あたり一帯にお経が響き渡っています。人数が多いので圧倒的な迫力で、その声の振動が腹渡に染み込んでくるような感じです。 家に入ってお経を聞きながら家族で夕食を食べました。別に私の家にお経をあげているわけではなくて、事故現場のお祓いだったようです。誰がお坊さんを頼んだのかは分かりません。多分亡くなった方の遺族ではないかと思います。何の関係もない私のところにあれだけはっきりと姿を見せたのですから、当然遺族のところにも出ていたのではないかと思います。そしてこの日を境に私の金縛りは終わりました。死亡事故の後で家の前で4回事故が起こりました。最初の2回は道から見て私の家のあるそばに突っ込みました。その後お経をあげて1週間しない間にまた2回交通事故が起こりました。お経をあげた後の2回は道の反対側の家に突っ込みました。事故といっても死亡事故ではなく軽い事故です。その後事故は起こらなくなりました。これは2週間くらいの間の出来事ですから、10年以上事故のなかったことを考えると、明らかに最初の死亡事故で亡くなった人が運転の妨害をしていたのだと思っています。以上。ジータ、652番。僕は100話前なのに息子さんがガキガキに金縛りですと。で、653、ガチムチを頭の中で思い浮かべるんだと。そうすると、で、654、今絵のページに行ったら誰か寝てる、作ったの？お上手と。すいません、自分が作ったんじゃありません。はい、作ったんじゃありません。はい、136かっこイサムって書いてるやつは自分がつけましたけど、はい、自分が作ったわけではありません。で、655、もっけアフタヌーン連載のライトオカルト漫画のアニメが MX で23時半からやってるんだよ。おっちゃん、自称20代と。知らねえっつーの。アニメ見ねえもん。っていうかテレビを見ねえもん、もう。テレビ見ないしさ。アフタヌーンなんて見ねえしさ。わからないよ。しかも MX って俺見れねえもん、うちじゃ。で、656、ウィキより。もっけは熊倉貴俊作の電気漫画およびそれを原作としたテレビアニメ、現在単行本は第7巻まで刊行されている。2000年8月アフタヌーンシーズン増刊ナンバー4サマーで連載開始。アフタヌーンシーズン増刊がナンバー14初冬号を2002年10月で休刊したため、2003年3月号より連載を月刊アフタヌーンに移し、現在隔月連載中と。うわ、マジで？それすげえな。飛び飛びか？好きで。で、テレビアニメ化され、2007年10月から、メーテレで、他で放送中と。メーテレってなんだ。で、657番、荒巻アイス作ろうぜと。またアイスか。またアイスか。でも、いらないアイス。で、658、おっちゃんの生活は仕事と配信しかないからね、と。まあね、聞いてる人は多分それだけしか思ってないでしょうけどね。まあ、それだけじゃないんですけどね。仕事と配信しかないって、おーい。いや、まあ、確かにかなりこれに取られてることは確かですけど。で、いきます。次。第97夜、地下に潜む魔物、ミイラルゲさん段。97だよ。私は霊感とかいうものはまるでないのですが、金縛りはあります。一度だけこの世のものとは思えない存在を体感しました。タイトルはですね、地下に潜む魔物とでもしますかね。2年ほど前の話なんですが、私は日本橋のデザイン会社に勤務していました。仕事柄連日帰りは終電かタクシーという日々でした。最寄りの駅は JR の新日本橋駅です。この駅は地下にあるのですが、なんとも中途半端な場所にあり、しかも電車の本数が極端に少ないため、普通の地下鉄より乗り降りする人はぐっと少ないのです。地下のホームには私一人だけなんてこともありました。その日もいつものごとく0時過ぎの終電車を待っていました。ホームのずっと向こうにちらちらと人影が見えますと、 キュルルーっと来ました。突然催しました大を。電車まであと10分ぐらいあるので、私はトイレ、これがまた遠いに向かいました。誰もいないトイレの2つある台の片方に駆け込み、ふーっと一息、用を足しながらぼーっと考え事をしていました。すると突然ドーンと背後のもう一つの台用のトイレの中から、こっちとの間の壁を思い切り蹴ったような音がしました。なんだなんだ、何かが上から落っこったのか、酔っ払いがいきなり駆け込んできたのか、にしては外から入ってきた気配もトイレの扉を開ける音もしませんでした。シーン、しばしの沈黙。私は耳を澄ましていました。ピチャピチャピチャ、なんだこいつ、酔っ払いが便器の水で手でも洗ってんのか、まさか飲んでるんじゃ。誰か何かがいることは確実でした。背後の密室の中にそいつが何をしてるのか、私は黙って想像してしまいました。するとぐるる、ガルル、ガルルルル、え、何？そいつはうなり声を上げながら周りの壁にドッカンドッカン体当たりし始めたのです。今思うと不思議なのですが、そんな状況下で怖がりな私が驚きはしたものの、さほど恐怖は感じませんでした。その時の私の頭の中には一つの言葉しかありませんでした。ライオンだ。背後の見えない存在の大きさといい、迫力といい、本当にその言葉しか当てはまらない感じがしたんです。バカっぽいですが。するとダンと音がして、後ろのトイレの扉が開きました。ごくり。その時あまり恐怖はなく、一体何が出てくんのだと耳を澄ましていました。しばらくの沈黙の後、ひた、ひた、ひたと。獣だと想像はしていたのですが、思っていたよりずっと小さな猫ぐらいの足音で、そいつはトイレから外のホームに走っていきました。私はホームに出て考えましたが、野良猫、それにしちゃ野良犬、地下鉄のホームに。私は闇につながる地下のトンネルを見ながら、何かがいるんだなと変に納得しながら帰途に着きました。私は酔っ払ってもいませんでしたし、妄想でもありません。でもなぜかこの話はあまり人に話したことはありません。霊感のない私の唯一の不思議体験でした。以上でジーターレスヨミ659番、虫師も月刊で隔月連載だったと思うと。虫師、あ、なんか映画化したやつだっけ、ごめん、わからん。で、660。配信するために仕事で稼いでいると見ましたが、いかがと。配信するために仕事で稼いでる？配信するために仕事で稼いでる？ん？趣味ですよ、これは。うん、で、661、家族の食料調達もあるよね。味噌カツアイスとか、味噌カツアイスとか、あとたまにカニね、と。味噌カツアイスな、もうやだ、もうあんなの、もう絶対頼まねえ、もう。家族の食料調達、別に親父がいるけどね。で、662、狼男がうんこ敷いた？何言ってんのよ。あ、ガルルルルで。で、ひたひたひたっつって、そうか、ガッタンガッタンしてたんだ、トイレで。なんだそりゃ。で、663、ハンバーグを忘れちゃダメと。もう、ハンバーグもいいです。まあ、食べるけど。はい。うん。来週は、ちょっと楽しみです。で、第98夜、大大学英統、黒猫三段。初めて投稿します、黒猫です。他の人の怖い話は好きだけれど、私が怖い目に遭うのは絶対嫌なんです。実際に私があっちの世界と遭遇した経験はなくはないのですが、その時のことを他の人に話したり、手紙で詳しく書いたりすると、必ず気味の悪いことが起こったりするので、ここでは私が経験したことより、身近の人に起こったことを書こうと思います。今回は私の母校のある教授が経験したこと。まず私の母校大大学は山の山頂にあり、周囲は住宅地に囲まれて何の娯楽もない地域に立地しています。外観は古い病院のように見るからに殺風景で陰気です。 短科大学でクラブ活動もさっぱり盛り上がらず勉強ばかりが厳しい。そうした環境が学生を追い詰めるのか、自殺者や事故死者がやたら多い。事故死者は95年度で全国大学1位、自殺者は全国3番目のです。年間最低 2,3 人が亡くなっています。自殺者が集中するのが大学構内の古い A 棟7階または8階です。話は A 棟8階に研究室を置いているある教授が深夜まで残業していた時の出来事です。教授はその時学会発表と研究論文が重なり、連日1時2時まで研究室に残って作業をしていました。いつもなら勉強熱心な院生や他の先生がいたのですが、その日はその教授一人だけしかいませんでした。教授は作業を終え、ようやく電気を消して研究室を出ようとした時、廊下のずっと向こうの方から誰かが走り寄ってくる足音が聞こえたそうです。廊下は真っ暗だったため、教授は学生かなと考えて別に気にせず手探りで近くのエレベーターまで行きました。その時はうまい具合にエレベーターが8階に来ており、教授はすぐにエレベーターの中に乗り込めました。そして足音がエレベーター近くに来るまで待っておいてあげようと思ったそうです。ドアを開けたまま足音の主が入ってくるのを待ちました。しかし足音はパタッとエレベーターの前で止まり、いつまで経っても誰も入ってくる気配はしません。親と思って教授は頭を出してエレベーターの外を探ってみましたが、暗闇が続くばかりで人影らしきものは全く見当たりません。おかしいなぁと教授は首をひねりながらエレベーターを閉じようとしました。するとその時ゾワッと背筋が泡立つのを感じました。とにかく早く下に降りた方がいいと自分の中の声が警告したそうです。そしてドアを閉じようとボタンを押しましたが、なかなか閉まらないのです。閉まるのボタンを押しているのに開いたまま何の変化もありません。教授は焦ってボタンというボタンを何度も押したり、ドアを引っ張ってみたり、バンバン壁を叩いてみたりしたそうです。普段が極端なほど冷静な教授なだけに、その錯乱状態は尋常でなかったことがうかがえます。そしてドアを調べようとした教授は次の瞬間恐ろしいものを目撃してしまいました。両ドアの下を支える2つの手、暗闇から伸びた腕がドアが閉まるのを妨害していたのです。教授はそれを見るなりエレベーターを飛び出し、50を超えて久しい年齢であるにもかかわらず8階から1階まで2段飛ばしで階段を駆け下りたそうです。またさらにその時背後から待てという低いかすれるような声が聞こえたような気がしたとのことです。次の日の講義の時間、その教授は土色の顔をして講義室に現れました。そして憔悴しきった声でポツリポツリと私たちに事の顛末を話してくれたのです。奥さんも誰も信じてくれないけれども黙っていることができなかったようです。実は私個人も A 棟で気味悪いことを何度か経験しています。A 棟の真下に祀られたお地蔵さん、数名の飛び降り自殺を慰めるための近くや、一人で A 棟の談話室にいた時、あるはずのないものや聞こえるはずのない声を聞きしています。だから教授の話をまんざら嘘だとも思えませんでした。けれどその話の日から2週間ほどした講義の前日の夜、教授はまた一人で研究室で夜更けまで作業していたのです。案の定また遭遇してしまったと翌朝私たちに報告してくれました。しかし問題はそれからです。教授はわざと居残って彼らに遭遇するのを待つようになりました。私は教授の気が知れませんでした。噂では取り憑かれたんじゃないかとも言われていました。私は結構好きな先生だったので心配になってきました。ある日レポートを出すため教授の研究室に行き、ついでに教授の奇妙な行動について聞いてみました。先生、怪奇現象が起こるところに夜更けまでいて気味悪くないんですか？教授は淡々と、もう慣れましたと言い、私はただこの不思議な現象をじっくりと調べてみたいんです。私の研究にも関係するかもしれませんからね、と含み笑いを口元に浮かべたのです。ああ、やっぱり取り憑かれてる。私は諦めました。教授は彼らに追いかけられているのではなく、彼らを知的に追いかけ回しているのです。すごい、すごすぎる。研究者の知的好奇心は未知の恐怖さえ乗り越えてしまうのです。 それでも私は教授がいつか彼らにやっつけられるんじゃないかと心配でした。しかしその心配は徒労に終わりました。私が卒業して3年経っても教授はあの研究室で病気怪我一つせずピンピンしています。そして相変わらず彼らを追いかけ回しているとのことです。以上。ジータ664、趣味のための仕事とか普通じゃないですか。てか趣味っていうこれ別に金かかんねえしね。で665、死ぬほどラジオがしたい、でも働いてないと世間体に悪い、親に心配かけたくない、いや働いてれば口実も OK、 いっさまさやれーと。死ぬほどラジオがしたい、だってそこまでほんとで666、ダミアンで、おっちゃんは配信しないと禁断症状が出るから生命維持のためにやってるんだよねと。まあおっさんじゃないんですけど、20代中盤なんですけども、禁断症状ですか、カタカタカタカタっていう、出るんじゃねえの俺本当に禁断症状っていうか、俺本当にやりすぎだよ本当で。667番、配信が本業で転職でしょうと。ないで668、もうプロ目指した方がよくね。で669、もうプロってことでいいんじゃねと。プロじゃねえべよ全然よっていう、プロって大変だよ絶対か、それで金を取るんですからね。ねえもんプロは絶対ね、配信だからね、で次第99夜、達也さん38歳の体験談、3月うさぎさん談。掲示板でお目にかかりました、3月うさぎです、こんにちは。お約束通り FM 番組の中で紹介したリスナーの体験談をお送りします。放送した時はあらすじだけだったのですが、電話オペレーターの子が後から話の全部を聞かせてくれました。どういうこと。香川県在住、達也さん38歳の体験談。20数年前、達也さんはバリバリのヤンキーでした。パンチパーマに特攻服、角のような反り込みに糸のような眉、45度のサングラスを決め、ロケットカールの RZ250 を乗ります。そう、俗に言う俗だったのです。彼のチームのヘッドは A 君、達也さんの2つ年上のお兄さんです。 A 君は伝説の人物で、パトカーにチキンレースを挑み、50センチでアクセルターンをかまして逃げた、20人相手に木刀1本で勝ったなど、嘘か本当かわからない噂がたくさんありました。噂を統合すると A の辞書に怖いものはないということだったようです。夏休みのある日、彼らはいつものように市街地を暴走し、山奥の集合場所に再結集しました。いつもなら花火をしたり酒を飲んで騒いだりと、普通の若者と変わらない遊び方をするのですが、夏休みに入って連日のように同じパターンが続いていたため、みんな少々飽きて退屈していました。そんな時、サブリーダーの B 君が口火を切りました。なあ、五色台トンネル行こうや。五色台ドライブウェイ、そこは香川でも有数の心霊スポットです。細く曲がりくねった道は、鬱蒼とした森の中、昼なお暗く、夜となれば街灯一つないため、真の闇に包まれます。その五色台ドライブウェイに一つだけあるトンネルは、入った者は必ず心霊体験をするといういわくつきの場所でした。怖いものはないはずの A 君にも怖いものが一つありました。お化けです。小さい頃から夜のトイレは兄に起こされ、二人で手をつないで行っていた。達也さんはいつかメンバーにそれがバレるのではないかとヒヤヒヤしながら思っていました。達也さんはそっと A 君の顔色を伺います。案の定 A 君の小鼻が膨らんでいます。我慢して空元気を出す時の癖です。おい行こうや。いやけどあそこはバイクでは危ないんちゃうか。いつになく慎重な A 君の発言に B 君は弱みをかじました。 B 君は喧嘩も強くメカに詳しいのですが、いまいち人望が薄く、 A 君にヘッドの座を譲ってしまいました。隙あらば A 君の寝首をかこうと狙っていたのです。 B 君はにやりと笑っていました。俺もお前も車やんか、2台で交代で行ったらええんや。墓穴自爆あんちゃんのアホ、 達也さんは思いました。メンバーは十数名、車の運転ができるのは A 君と B 君のみ。つまり A 君は2回トンネルに行かなくてはならなくなってしまったのです。どうしようどうしよう。達也さんが見守る中、 A 君の小鼻はますます膨らみました。
おお、肝試しやけんの、一台ずつで行こうや。
あんちゃんのアホ、そんなに強がらんでもええやん。なんでアホらしい、やめようやって言えんのや。そういう達也さんも実はめちゃめちゃ怖かったのです。 B 君は余裕の笑みをかましました。
なら俺が先に行くけん、トンネル出たところに旗を置いてくるわ。お前次行って取ってこいや。
そう言い残すと彼はチーム旗をつかみ車に向かいました。取り巻きの女の子が2人、チームで一番可愛い女の子の C さんとそれなりの D さんが後に続き、彼らはトンネル方面へ暗い道の中を消えていきました。達也さんはえらいことになったなぁと思いつつ、少々時間稼ぎができたことにほっとしていました。でも C さんを連れて行かれちゃったのはちょっと惜しいな。 B 君はかなりの男前、これがきっかけで C さんと B 君が、いやでも B 君は結構 C さんには釣れない態度だったし、 B 君の本命は D さんなのかな。達也さんの頭の中はいろんな想像でぐるぐるしました。ふと気づくとメンバーがざわざわと落ち着かなくなっています。
おい、もう1時間も経っちゃるで。
え、仲間の談笑にいい加減な相槌を打ちながら、いろいろな想像を張り巡らしているうちに1時間もの時が経ってしまっていたのです。ここから五色台トンネルまで車なら10分程度、往復して帰ってきたところで30分もかからないでしょう。ところがあれから1時間、メンバーの一人がふざけた調子で言いました。
B のやつ別のトンネル探検しよるんとちゃうか。
B 君と C さんが、いや D さんも、ということは
さ、
達也さんの頭の中にまだいけない想像が渦巻きました。
あんちゃん、
達也さんは A 君の顔を見上げます。 C さんが
やかましい、黙ってろ。
A 君の額にはじっとりと汗がにじんでいます。そしてまた小鼻が膨らみ始めました。 A 君はすくっと立ち上がりました。
おい達也、来い、探しに行くぞ。
達也さんは怖いのも忘れ、意気揚々と車に乗り込みました。B のやつ、一人でいい思いしやがって、現場を見つけたら。
俺も仲間に入れてほしい。
気持ちと股間が熱くなっていた達也さんはうっかり、A 君の小鼻が膨らんでいたことを忘れていました。
なあ、あんちゃん、B のやつ許せんよな。
A 君は返事をしません。額にじっとりと汗を浮かべたまま、きつくハンドルを握っています。五色台ドライブウェイは漆黒の闇の中、車のヘッドライトの作る二つのワースらも闇に吸い込まれていそうでした。やがてトンネルのオレンジ色の照明が夜の中にぽっかりと口を開けるように見えてきました。さすがに達也さんも気味が悪くなりました。この世界とは別の生き物に飲み込まれるような、そんな寒気を感じたのです。
なあ、あんちゃん、 B さんはここにはおらんで、きっと女の子たちと。
B はホモや、女には興味ないんや。
サブリーダーはサブ。あまりの衝撃に達也さんはしょうもないダジャレを思いついてしまいました。でも、ということは、あっちの世界。
行くぞ達也。
わあ、嫌や、あんちゃん。俺かて嫌や。
二人は恐怖を紛らわすために絶叫しながらトンネルに突入しました。トンネルの終わりが近づき、オレンジ色の照明が途切れるところが見えるようになった頃、叫び疲れた二人の声はだんだんと小さくなってきました。その時、ドスンと車の天井に鈍い衝撃が走りました。二人は声にならない叫び声を上げました。そして A 君は泣きながら強くアクセルを踏み込み、達也さんは助手席で目を固く閉じ、耳を塞ぎ胎児のように膝まで抱えました。強いブレーキの音と前のめりの衝撃で達也さんははっと目を開きました。トンネルの出口、そのすぐ脇にガードレールにぶつかって止まっている B 君の車がありました。
あんちゃん、事故りよる。
見たらわかるわ、アホ、行くぞ。
二人は恐る恐る B 君の車に近づきました。運転席の B 君は気を失っているようでした。口から白い泡をブクブクと吹いています。助手席の C さんは泣きながら高笑いしています。後部座席で D さんが目を見開いたまま膝を抱えてブルブルと震えています。 A 君は後部座席のドアを叩きました。
おい、どうしたんや、開け。 D さんはブルブルと震えながら何回も失敗してようやくドアを開け外に転がりました。そして A 君にしがみつき、手が手がと叫ぶと高笑いを始め完全に正気を失ってしまいました。達也さんは呆然と立ち尽くしてしまいました。あんちゃんどうする？
まあ、とりあえずみんな俺の車に乗せ。 B の車は牽引してくけんお前がハンドル取れ。
俺嫌や。達也さんは泣いて抗議しました。しかし伝説の A 君の人睨みであっさりとそうしなければならないことを悟りました。
ならお前置いてくけん。
それだけは絶対に嫌だ。なんとか3人を A 君の車に積み込み、 B 君の車を A 君のバンパーに繋いだ時には夜がしらじらと明け始めていました。達也さんは B 君の車の運転席に乗り込み、 A 君の車のナンバープレートだけをじっと見つめハンドルにかじりついていました。涙と鼻水をダラダラとこぼしながら、あんちゃんのアホー、あんちゃんのアホーと呪詛のように繰り返しながら、やがて2台の車はゆっくりと元来た道を、そう、トンネルを進み始めました。達也さんは何も考えないようにただ A 君の車のナンバープレートだけを見続けていました。トンネルを抜け、まばゆい朝の光がフロントグラスに降り注ぎました。
助かった。
達也さんは安堵のあまり全身の力が抜けていくのを感じました。でもその時彼は気づいてしまったのです。フロントガラスの上部に何かがあります。それはくっきりと逆さについた両手の手形でした。病院に運ばれた3人のうち B 君は意識不明のまま亡くなり、 C さん D さんは精神を病んで未だに病院にいるそうです。あの時 B 君たちに何が起こったのかは誰も知る由がありません。あの日以来達也さんと A 君はきっぱりと暴走族をやめました。肝試し程度で意地を張らなければならない仲間と付き合うのが怖かったからだそうです。今は兄弟で運送屋さんを営み、達也さんは元暴走族だなんて言わなければ信じられないような優しい二児のパパです。さてリスナーからの体験談はこれ以上に怖いものはありませんでした。けどスタッフの体験談、放送中の謎の事故など、これより怖い話はまだあります。続きはまた。以上。でジータ670、プロになったら楽しくないだろうなと。絶対楽しくねえよ。で671、もうプロだって名乗っちゃえば。絶対信じられない、こんな神々でこんな声のやつが。で672、もうおじさんってことでいいんじゃね。なんだどさくさ紛れに、てかおじさんじゃねえし。で673、これ何、これ、ウサギがマントしてるみたいなやつ、これ何これ。で674番、とりあえず NAC5 に履歴書送ってみたら、こっちも今までの録音から適当に見繕って送っておくからと。なんで NAC5 で。675番、今来た、今日はおっちゃん来ないなと思ってたらラジ固まってたと。お疲れです。で676、ホモ来たこれ、サブで。677、これは思春期のエロ妄想日記読んでるんですかと。あっちの世界ゾーンですよこれ。で、678番、暴走族はなんで心霊スポットが好きなんですかと。
おお、レバーテストしようやんけと、肝試し。
で679、これが一番面白かった気がする。あっちの世界。で680673は3月うさぎの AA。 あ、3月うさぎさんってこういうなんか AA のあれなの。へえ。で681番さん、3月うさぎだよと。三月うさぎって人はすごい有名な方なんだ。てかごめんなさいね、マジでわかんないっすよ。自分は本当にお書いたも見ないぐらい全然わかんない人ですからね。それでとにかく陸受けでやり始めてからこういうのをやるようになっただけなんで、でいい時間帯じゃないですか。第100話目これで終われるよ今日は。今すっげえびっくりした。何これ。あっちの世界ゾーン第100夜、イサムさん100話おめでとう記念作品、イラコ28号さんダンだって。え、何これ。ちょっと待って。
何これ。
イサムさん、あと1話で100話です。そんなこんなでイサムさん、100話行くぞ記念としまして、100話にまつわる話をしたいと思います。何これ。ちょっと待って。すげえびっくりした。あれ、なんでこれ136って書いてあるんだろうと思って。おいおいおいおい、すげえびっくりした。ひたこ28号さん、ダンデ、ヒサムさん100話おめでとう記念作品、第100夜あっちの世界ゾーンに行きましょうか。あるホラー映画でこんな会話が交わされていた。男、なぜ聖書にパワーがあるのか知ってるか。子供、そんなこと決まってるだろ、神の言葉が書かれているからだよ。男、神の言葉が本当に書かれていると思うのか。仮にそうだとしても、神の言葉を一字一句間違いなく記されていると思うか。子供、記されてるに決まってんじゃん。男、神様は英語を喋らなかったよ。子供、英語じゃないの？男、それに言葉から言葉へと伝えられてから後世に書き残されたんだよ。子供、それじゃああんまり当てにならないじゃん。男、そうだね、細かいところは違うかもしれないね。子供、じゃあなぜなの？男、それはね、大勢の人たちが聖書を信じているからだよ。ついにこの日が来ました。再び100話達成です。こんばんは、イタコ28号です。今回の話は少し書くことをためらいました。何度も書くのをやめようと思いました。しかし恐怖は分かち合ってこそ素晴らしいものになるのだと。それがあっちの世界ゾーンが目指す本来の姿だったのだと。いつの間にか邪悪な志を忘れていたのです。今回は百物語に関係がある実話です。だからこそ書き記されなければいけなかったのです。恐怖は前回の新あっちの世界ゾーンが100話を達成した時に始まりました。実はその時まだホームページには80数夜しか載せていませんでしたが、百物語は完成していたのです。あとはアップロードするだけだったのです。私はある意味では一番最初に百物語を読み終えていたのです。私には邪悪な企みがありました。お盆の日に百夜を完結させようと思っていたのです。百物語完結には素晴らしい日だと。怪奇現象が起こりやすく恐怖も増すだろうと。そしてその百話目には私の体験談を載せていました。体の調子が悪くなったのはその百話を完結させた夜からでした。投書してくれた人以外見ていない数話で完成された百物語がアップロードを待つばかりの、それが私のパソコンのハードディスクに生まれた日の夜でした。最初のそれは真夜中に突然起こりました。呼吸ができなくなり苦しさで目が覚めたのです。恐怖はありませんでした。年に何回かはそんなことがあるので、その時はさほど気にもせず再び眠りにつきました。その日を境に夜中に呼吸ができなくなり苦しさで目が覚めることが続きました。会社での健康診断中に私は医師にそのことを相談しました。肥満の人間にはよくあることらしい。私は痩せています。血液検査ではいつも栄養失調の境目をうろうろしているのです。血液中のコレステロールが異常に少ないのです。これは私の父親型一族全ての男性がそうなのです。この謎に関係すると思われる先祖にまつわる因縁めいた話があるのですが、今回の話には関係がないので、その話はまた今度の機会に。で、検査の結果は不明でした。ストレスから来るものかもと。どうしても続くようなら耳鼻科に行くようにと告げられました。その日の夜も呼吸ができなくなり苦しさで目を覚ましました。不思議なのです。全く悪夢などを見ているわけでもなく、突然息ができなくなり苦しくて目が覚めるのです。目を開けてからも少しの間呼吸困難が続いたので、この日初めて恐怖を感じました。死を連想させる恐怖を。ストレスなのだろうか。 私には確かに思い当たることはありました。しかしその苦しんでいた時になぜかその時に原因のもとを感じたのです。思いついたのではなく感じたのです。百物語だと。今考えたらその時に何かしら対処をしなかったことを後悔しています。そして次の日の真夜中に奴はやってきました。私は築10年以上経つアパートに一人暮らしをしています。6畳4畳風呂トイレ付き。ベッドは壁に沿って置いてあり、枕を置いてある方も壁になっています。だから眠る時は頭の上は壁になるのです。その日もいつものように深夜1時過ぎにベッドに入りました。全ての電気を消して。数時間後、突然呼吸ができなくなり、苦しさで目を開けました。キヨはいつもと様子が違っていました。目を開けているのに呼吸ができない時間が長いのです。体も動かない。それに何も見えない。いくら部屋の電気を消しているといえども、普通なら何か見えるものです。しかし闇なのです。目の前が闇なのです。苦しさで気絶しそうになりました。何かを吐いたような衝撃の後、やっと呼吸ができましたと同時に闇の理由が分かり恐怖しました。それは闇ではなかったのです。奴が私の顔にへばりついていたのです。だから何も見えなかったのです。奴は私の口に口を押し付けていたのです。奴はその途端ぐーっと私の目の前に顔を持ち上げました。絶叫。顔は出せなかったので、声は出せなかったのですが絶叫しました。心臓が止まるかと思うぐらいに絶叫しました。金縛りから恐怖からか体は動きません。それに奴は私の両肩を押さえていました。私の頭の方にある壁から体を突き出し両肩を押さえていました。顔はまるで真っ黒い塊で、目も鼻もなく口だけが大きく裂けていました。にーっと笑っているようでした。大きく裂けたような口に白い歯が並んでいるのが見えました。いや、なぜか歯だけが白く異常に光って見えたのです。男だった。理由はわからないが、奴が男だと私には分かったのです。奴の長い髪はいくつにも編まれていました。再び絶叫。奴は再び私の口に吸い付こうとしてきました。私は顔を少し動かし避けました。奴は何回も私の口に向かって吸い付いてきました。体が動かない。首だけしか動かない。声も出ない。しかし絶叫し続けました。突然私に不思議な感覚が襲ってきました。恐怖が怒りに変わってきたのです。ものすごい怒りが私の体を突き抜けていきました。なんで俺がこんなホモ野郎のクソ幽霊に侵されそうにならなきゃならないんだ。私はありとあらゆる罵声を浴びせました。と言っても声が出ないので心の中で浴びせていました。奴がひるんでいくのが分かりました。逃げようとしているのが分かりました。右手が動いた。今考えたらなぜそんなことができたのか不思議なのですが、私は奴を逃がすまいと思い、消えようとする奴の左手を掴んだのです。逃げるなクソ野郎。にゅるという感触が。奴は形が崩れ、天井で煙のようになってへばりついていました。私の方はあの嫌な感触で我に返り、げ、怖い。金縛りが解けた私は悲鳴に近いおたけびを上げながら電気をつけました。バッチ。ラップ音とともにその煙のようなものは弾けて消えました。部屋のすべての電気をついでにテレビもつけて、逃げていいよ逃げていいよと恐怖におののきながら、今自分がした行為に恐怖しながら朝までつぶやいていました。私は百物語を百話にしないようにして発表してしまえば、邪悪なパワーを見た人すべてに拡散されるのではないかと思い、何の根拠もないが、とにかく早く発表してしまった方が安全だとその時には感じました。そうしろと私の感覚が叫んでいたのです。百物語完成の日を境に呼吸困難で目が覚めることはなくなりました。しかし未だにあの時の恐怖を思い出し、電気をつけていないと眠れない日があります。こんな年齢でトラウマになるとは。私が心霊系のホームページを持っていることを話すと、ほとんどの知人たちにこう言われました。大丈夫か、やばいこと起こらないか。 私はあのことが起こるまで必ずこう答えていたのです。100話になっても全ての話が実話だと限らないから大丈夫だよ。しかしその考えは間違っていました。たとえ全てが真実ではなくとも、それに恐怖する人間がいれば、多くいればいるほど、そこには何らかの負のパワーが生まれ、新たな恐怖が生まれ、その恐怖から逃れることができなくなってくるのです。想像から生まれた恐怖は簡単に取り付いてくるのです。あらゆる形となり姿となり。イサムさん、お疲れ様でした。100話やっちゃいましたね。今夜イサムさんにも楽しい悪夢がありますように、ハート。以上。ジータ、ちょっと682、683、1000話までじゃなかったのと。どんだけ読んです、100話言ってると思ってんね。で、684、ちょっとで、685、バンコさん。イタコ28号さん、グッジョブで、686、バンコさん同じ。これでイサムさん一気に人気急上昇と。よくわかんないけど。とにかくびっくりしました。687番さん、イタコさん相変わらず小粋な人だ。で、688番さん、なんというサプライズ。で、689番さん、行き過ぎで感動した。で、690番さん、イタコ28号さんで、100話お疲れ様と。さっき、真には100話がないことに気づいて、慌てて別のところから持ってきたんだけど、この話、元祖あっちの世界ゾーンにも書いていた朗読を聞いていて思い出しました。正直すまんかったと。次回の100話こそ、エクトプラズム、モレモレのアレな実話怪談を書きますので、期待してください。と。うん、確かに、まあ、ちょっと、まあ、読んだっていうやつでしたけどね。まあ、で、691番さん、あっちの世界ゾーンってあっちの世界ゾーンであって、怖い話とは一線を画してると思うんだ。ジャンルに怖い話って入れるの違う気がしてるんだ。はい、だから次からやめましょう。はい。で、692、1000話読み終わった時、おっちゃんの身には何が起こるんだろうねと。1000話だよ、1000話。どうすんだよ、で。693番、1000話目にはエクトプラズムよりも、すごいものが全身からもうビバースって出ると。もうビバースって、もう。もうビバース、ビバース、耳からなんかもう黄色い汁が出ちゃうぐらいの やばいことが起こると。恐ろしい。で、694、ホモ話が多いスレですね、と。知らねえっていうね、書かれて、もうしゃら、まあ、いやで、695、そこまでキスを求められるなんて愛されてるのね、と。ね。で、696、ねじゃねえけど、696、この例はガチムチだね、これ、おっちゃん向けのいい話と。いい話なのかよ。いい話じゃないだろう、だって。で、697、100はおめめめめめと。で、698、私がガチムチ系のネトラジをやっていることを話すと、ほとんどの知人たちにこう言われました。大丈夫か、やばいこと起こらないかと。ガチムチ系のネトラジやってねえけどね、俺はね、とりあえず。で、699、おっちゃん向けの怖い話になってたね。改めて、いたこ28号さん、グッジョブと。はい。もうびっくりしました、本当に。で、700番さん、おっちゃんもいたこさんも、これで10分の1終わったね、と。自分がこれを始めたのが、11月25日。なので、1週間ちょっと。で、100は終わりました。早すぎじゃねえの俺。で、701番、お疲れ様と。いい字だね。で、702番、アメリカ風ドッキリ歓迎委員会と。ね、アメリカ風あるよね。あーみたいなやつね。そう。サンマのカラクリテレビとかであったりするようなトーン、うん、なんて答えっていう感じでしょ、うん、ふぅ。100は4だった。よし。で、新しいって書いてるあっちの世界ゾーンは終了と。終わりまして、次がですね、どうすりゃいいんだろうな。どれを読んだ方がいいのかというふうに思うんですけどね。うん。 まあその次なんて、まことって書いてある字のあっちの世界のゾーン行きますか、下の方に行きますか、どんどんどんどん新あっちの世界ゾーンでも、今度まことって書いてある新の方のあっちの世界ゾーンの、100話、の方に、行きたいというふうに思っております。で、703番、今日はまだ余裕あるからもうちょっと読むかと。ねえよ、もう1時だよ。で、704番、バンコさんで自分も投稿してみようかな、イタコさんいいですかいと。全然いいんじゃないの、別に。それはなんかそういう決まりがあるんですか、なんか、うん。で、705番、そういや投稿システム最近使ってないねと、うん、バージョン変わったのにね。で、706番、これから投資でもう100話か。すごいな、おじちゃんと。おじちゃんじゃねえし。てか、投資でもう100話ってすごくねえで。707番、おっちゃんにデコして自分で話したらいいじゃないと。あ、自分の代わりに話すってこと？読むってこと？で、708番、軽くもう10話くらい読んでみようよと。ごめん、もう寝たい。もういいよ、100話やったし。で、709番、バンコさんで最初に戻りたいんだが、リンク切れてて戻れないです。URL くださいなと。で、710番、貼りますよ。で、710番、今日は綺麗にまとまったから、これで終わりでいいんじゃね？あっちの世界ゾーンはと。なんかその言い方はまだ続けろと。これ以外のやつでっていう感じですけど、やらないっす。で、711番、イタコ28号さんで、誠の方のシーン、あっちの世界ゾーンでよろしくと。了解。そっちの方で一応、やってみたいというふうに思います。で、712、シーン頑張れと。誠頑張れって、まあ、わかんないけど、うん、はい、というわけで、やったりましたよ1週間で新あっちの世界ゾーンを読み終えましたよ、100話、とりあえず新しいの方のシーンね、うん、で、どれのページ貼った方がいいんだろうな。だってあっちの世界ゾーンのブログのとこから右側のやつ行って恐怖体験談行ってとか行けばいいんじゃないの？うん。で、713番、今日は金縛りで寝れないと思うけどねと。そんなこと言わないでください。で、714番、真を誠って読むのはワンチャンくらいだよと。あれ？あ、そう？いや、なんか真頑張れって書いてあるの変な気がしたからね、誠って読んでいいのかなと思ったんですけどねで、715番号で、さんで、この間デコしようとしたがイサムさんのサウンドボードの方が不調の模様と。サウンドボードが不調というよりも何かね、ダメっぽい、うん、そう。で、家にとつればサウンドカード関係ないんじゃねと。怖いですだよそれよ、もうよ。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。イタコ28号さんも、すいません、もうほんとびっくりしました、ありがとうございました、ほんとにね、ほんとに驚きましたよ、ほんと。最初なんだこれと思って、まさかそんなことがあるとは思いませんでした。でもまさかこんなに早く来るとも思ってなかったんじゃないかなと思ったりね、するんですけどね。はい。まあ、こんな感じでちょこちょことやってですね、1000話目指してみたいと思いますんで、よろしかったら聞いてくださいと。で、録音の方はアップしたいと思いますので、よかったら聞いてみてください。で、今アップしてるのはですね、他にもまあ、小鳥箱の話をしたやつとか、あとは部屋が女の束ね場になっているのやつのレス読みをしたやつとか、あとなんだっけな、なんかまあいくつかの、あと視聴シリーズを再アップしたりとかしてますね。ので、もしよかったら落としてみてくださいということで、あとあれだ、シャレにならないくらい怖い話のコラボした時、昔、うん、 あのマイクがあマイクじゃねえイヤホンがぶっ壊れるような声を出した方もいるんでね、気をつけた方がいいですけども、そういうのもアップしてみましたんで、もしよかったら聞いてみてくださいと、というわけでこの辺で終わりたいと思いますと。今年中に900話とかね、ねえしね、今年中とかもう1ヶ月切ってんね。はい、というわけでお疲れ様でした、ありがとうございました。はい、もう終わりにします。では曲ストップで、ですね、また、適当に曲をかけてですね、終わりたいというふうに思います。いやー、いけたな、100はな。3時間ぐらいやった ?3 時間ぐらいやりましたね。3時間で66話目から100話目まで行きましたね。35話読めましたね。1時間で10話ぐらいのペースだな、1時間でな。うん。で、今来ましたが、これからですかって書いてあるけど、終わります。3時間経ってるし。はい。じゃあ、終わりましょう。あの、全然もうね、この雰囲気をぶっ壊す感じで申し訳ないんですけどもね、適当に行きたいと思いますよ。じゃあ、この辺で終わります。それでは、バイバイ。ありがとうございました。では。Let it fly, I'm running cause I'm due. Get it right, you know I'm after you. Let it by, I'm running cause I'm due. Cause I don't mind, you know I'm after you. Just let it fly, I'm running cause I'm due. Get it right, you know I'm after you. Just let it fly, I'm running cause I'm due. Cause I don't mind, you know I'm after you. Just let it fly, I'm running cause I'm due. Get it right, you know I'm after you. Let it by, I'm running cause I'm due. Cause I don't mind, you know I'm after you. Just let it fly, I'm running cause I'm due. Get it right, you know I'm after you. Just let it fly, I'm running cause I'm due. Cause I don't mind, you know I'm after you. Let it fly, I'm running cause I'm due. Get it right, you know I'm after you. Let
let it by. I'm running cause I'm due, cause I don't mind, you know I'm after you. Just let it fly, I'm running cause I'm due. Get it right, you know I'm after you. Just let it fly, I'm running cause I'm due, cause I don't mind, you know I'm after you. Do-la-da-do, la-da-do, 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 la-da-do.